JOBBB、JOBBB、416回目でございます。この JOBBB はいつも申し上げてますように、日本国は大阪府、豊中市にあります千里中央の万場一家の自宅6畳の和室にしつらえましたスタジオから、全世界、全日本に向けまして放送を行っております。今回で416回目でございます。週1回更新ということでございまして、1回の放送分がどうしても4時間近くになります。そんなんで最初に目次を申し上げます。最初から聞いていただける方、途中から聞いていただける方、お好きにご選択お願いいたします。それでは416回目の1番目でございます。週刊 JOBBB ニュースの第84号でございます。2番目がよっちゃんのお料理コーナー、肉ずれしない肉じゃがでございます。そして3番目、初詣家族ドライブ in 京都亀岡2016。そして4番目が汚れマック分解大掃除ボラボラです。5番目が銀林亭クラブ新春サイクリング in 京都岩清水八幡宮2016。そして6番目がリスナーさんからのお便り紹介でございます。以上、4時間弱にわたりまして、これから頑張って、大阪テイストの面白い番組をお送りいたします。よろしくお願いいたします。それではマイクを一旦、次男の鉄平に返します。鉄平くんよろしくお願いします。
日本各地、世界中に散らばる JOBBB リスナーの皆さん、こんにちは、こんばんは。おはようございます。バンバー鉄平です。本日も最後まで皆さんぜひ聞いてください。
はい、よろしくお願いいたします。
そしてラジオ聞いてくださった方は、ぜひメールを送ったり、もしくはですね、ページの下の方に、いいねボタンみたいなのを押せる場所があるんですよね、ホームページのね。はい、
よろしく。
そのあたりもちょっとシェアとかしていただけたら嬉しいです。
ああ、嬉しいですね。よろしくお願いいたします。
で、まあ、2016年2回目の放送になっておりまして、
ですね、
我々の、年始年末の、
はい、
まあ、動きをご紹介いたします。
はい、
ちなみにですね、今、室内気温17.1度ですね。17.1度で、外はさっきまで曇ってたんですけど、
うん、
ちょっと晴れてきた
なんかな。晴れとね、
はい、
雨のマークが両方出てましたね、今日は。
ちょっと困る天気ですね。外出る
とき
は、
まあ。本当ですね。まあちょっと昨日よりは1度か2度ぐらい気温が低かった、
外。ああ、そうですか。はい、まあ、ふみおくんの声もまだ全開ではないんですよね。
いや、もう、まあ、本当にね、しつこい言ってますね。
で、僕もやっぱりまだちょっと喉が痛かったりとか、鼻声だったりするので、はいはいはい、まあ今日もお聞き苦しい点もありますが、
皆さん、そうですね。
そういうわけなんでご了承ください。
はい。なんかもう手拭いを前に置きまして、5本5本咳しながらの放送になると思います。
お茶もちゃんと用意してる？
そうですね。
用意してる？
はい、用意して
ください、まあ。お茶、お茶、お茶、タオル。
皆さんにね、バイキンがかからんように。
あ、
まあ、まあ、まあ、
これ電波なんでね。
そりゃそうです、そうです。
電波というかインターネットなんで。
そう。
ウイルスはいかないと思います。
ウイルスというよりもバイキンやと思います、この場合はね。その辺要注意でございます。
はい。はい、で、まあ、僕ら二人の年末、
はい、
そして年始ですよね。2015年から16年にまたいでの、
はい、
まあ、様子なんですけど、僕はですね、
はいはい、
12月31日に、JOBBB の選手の放送の415の収録をいたしまして、
はいはい、
まあ、その後自宅に帰って更新作業とかをしましてですね、
うんうんうん、
無事ラジオのホームページの更新終わりました。
はい、はい、ご苦労さん。
で、まあ、その前後になるんですけど、
うんうん、
年末はいつも格闘技をよくテレビでやってまして、
うん、いつも言うてますね、はい、やっぱそれ
はね。で、今年はですね、うんうん、まあ、本当久しぶりにですね、大型格闘技イベントがあったんですよ。
なんとなんと。
で、それがですね、はい、ライジンという名前の、
あ、そう、
イベントでございまして
。漢字があるんですか？
RIZIN で、ライジンで。で、多分日本語にすると、
うん、
雷の神とか、
なるほど、
なんかまあそういう、
風神雷神の
ことかなと思いますけど、
まあ、すべきかも分かりませんね、
はい、でその大会がですね、
うんうん、
確か埼玉のスーパーアリーナっていうところでございまして、
ちょいちょい聞く名前ですね、
はい、で、まあ、各国日本はじめですね、
はいはい、
世界中の有名な格闘家の方が、
は
い
は
い、まあ、対戦をするというか、
これもいろんな格闘技が混じってるんですか？
そうですね、基本的なものとしては総合格闘技って言って立ち技寝技ありの格闘技で、まあ、その他にもですね、K-1 っていう、まあ、キックボクシングみたいな感じの格闘技とか、
うん、
もしくはシュートボクシングっていう、格闘立ち技プラスちょっと寝技も入ったようなルール、いろんなルールで各選手が、まあ、それぞれこの試合は K1 ルールとか、この試合はMMA 総格闘技ルールとかっていうので、まあ、やってまして、
混じりで
そうです。だからまあ見てる人にとってはいろんな格闘技が楽しめるっていう意味で面白かったかもしれないですし、全然興味ない人にとってはまあそれはもちろんテレビ自身を見てないと思いますから、あの他にはあの紅白歌合戦があったりとか、ダウンタウンの番組があったりとかしましたんで、まあ言うたら1年で一番まあテレビがこう活気づいてる時かもしれないですね、12月31日っていうのは。
なるほどなるほど。
でまあそんな中ですね、僕が見てたそのライジンという格闘技イベントだったんですけど、まあ、基本的には、うん、まあ、まあまあ面白かったんですけど、ただね、あの、うん、まあ、一つ苦言を呈するならば、あの番組時間がね、4時間ぐらいあったんかな、4時間か5時間、
相当長い。
確かに、夜の7時から、なんか12時ぐらいまで、深夜の、まあ、24時ですか。
なんか、激戦ない番組やな。
でも、こんだけ長い時間、その持つんかなと。言うても、格闘技なんて、まあ、早かったら、ね、1分で終わって、まあ、長くても2、30分じゃないですか。
まあ、持ちませんもんな、
そうそうそう。だから、まあ、例えば、ファーストラウンド10分で、そこから5ラウンド、5分、5分の2ラウンドあったとしても、まあ、それでも20分しか持たないんですよ。最後まで行ったとしてもね。で、まあ、その前後のいろいろあったとしても、まあ、30分ですよ、1試合ね。それを、その、4時間、5時間持つんかなと思ってまして、まあ、僕実はそのビットと、あとある人が撮ったビデオを後で見たんですよね。
あ、まあその時ではなし、
その時ではないし、ね、見て、まあだから言うたら僕30分ぐらい全部見れたんですけど、
飛ばしたんですね、
うん、こう全体を見てますと、うん、まあ、例えばあの過去の試合を流したりとか、
あ、まあ、苦肉の策ですね。
でもしくはですね、あの29日にも実はそのライジンっていうイベント の、うん、あのまあ、前イベントみたいなのがあったんですよね。まあ、そこでもいろいろ戦いはったんですよ、格闘技の方がね。でそのすでに放送した29日の、うん、あのさらばの宴っていう、あのイベントがあったんですけど、そう、そのさらばの宴のやつをまた流したりとか、その31日にね、
しんどいな。
でそれとかもっとひどいんは、もうその同じ31日の、あの最初に流した放送を、試合をですね、後半でまた流すとかね。これはあのなんか BPO でしたっけ、あんなん出てきてもええんちゃうかなというぐらいですね、まあ言うたら視聴者を小バカにしてるような、
うん、まあ、いつも言うように政府のね、
そうです、
免許を持った番組で、
そうです、
おちょくるな。
だから例えば僕らで言うたら、うんうん、今日のこの JOBBB416 のこのオープニングの今ね、この話を週刊 JOBBB ニュースを言うたらリスナーさんのお便り紹介の後にもう一回持ってくるみたいな、そういうことをね、この、うん、まあ、フジテレビはやってたわけなんですよ。
そうですか、腐っとるな。
まあ、これはね、あの、舐めとるわ。
おちょくっと、それはもう、その、テレビ局はもう滅びるで。
いや、年末はね、結構、こういうね、古速な手を使う放送が多いんですよ。
古速
な手。要するに、もう、すでに放送したものをまた、その後に持ってくるみたいな。い
や、面白いもんなれわな、それがな。
全然面白くないです。
だから最低やと思う。その場合はもう、時間が余って、はい、どうせ紅白には対抗できへんと。いうことで、もう、投げやりというのか、初めから勝負はやな。
そうです、
もうタオルを絞っとるみたいな勝負や
つ
ね。
そう、まあ、もうタオルをこうバン投げたみたいなね、白いタオルをね、まあ、あれはちょっと僕は下船というか、まあ、
そういうことやるから格闘技というのがですね、世間からまあ多少ね、
まあ、白い目で見られるというか、もうちょっと真面目にやっとったら、ね、だからもうこんなんね、言うたら2時間で済むんですよ、
う
ん、
もう2時間もいらんでしょう、
今30分ですね。
まあ、そんなお前がビデオで見たその数字がね、はいはい、済む数字やと思う、ね、
まあまあその他に CM とか入れんとあかんから、はいはい、まあ、プラス30分で許しても1時間です、
はい、まあそうやね、
1時間で済む番組を4時間、はい、5時間やってたということは、
あ、もうほんまにひどいね、
かなという、
まあ堕落の極みやね、テレビの、
まあだからそれはね、ほんまちゃんと見たい人は、うん、いわゆるそのお金払って見たらいいんですよね。
まあまあまあそ
うや、うん、あの、なんか CS とかなんかあれスカパーとかあるじゃないですか、 あんなんで多分やってたんで、
だからそんなもんにね、
はい、
金払ってこの12月31日のゴールデンタイムをね、うん、まあまあその会社にとってはゴールデンタイムどころか苦のタイムやったよね、
う
ん、苦しみの、
そういうことです、
まあ、それしてもまあ投げやりな、
まあ、もうちょっと真面目に、うん、別にフジテレビがどうとかカンテレがどうとか言ってるんじゃなくて、他の多分局も同じことやってるんですよ。
あ、まあ、
でそれが許されてる世の中っていうのは僕は腹立ちましたね、
うん、そういうことやね、
まあ、もちろんみんな真面目にやってますし、まあ、選手はちゃんとやってますんで、
スポンサーの方々にとっては大変気の毒なことで、
スポンサーの人もあれ CM 流して得あるんかな、うん、俺なんか何も見てないで、
う
ん、CM なんか全部飛ばしやで、
まあそうやろね、
CM とかで50倍速で3秒ぐらい飛ばしました、
うん、なるほどなるほど、まあ、まあその辺はそれでもまだ、はい、そういう会社にっていうかそういうテレビ局にくっついてる人は アホのドアホという感じはしますね。
そうですよね、はいはい、まあ、もうちょっと真面目にやってほしいな、
はい、本当ですね。それはあの非常に、まあ、我々は規模はもう万分の1億分の1の小さい放送局ですけども
そうそうそう、
まあ、これがこんな1ビって起こるぐらいのですね、まあ、怒りがあるということは、
まあ、僕らの、ね、ラジオを聞いてある人も多分同じ意見やと思うんですよ、は
い、まあ、それは聞いてある人みんな同じでしょ、
ね、だから、まあ、そういう人は できるだけこうテレビを見ないようにした方がいいと思いますね。ね、
なんかちょっと、まあ、パーセンテージが遅かあの今回はね、うん、ちょっと低かったじゃないかと新聞に載っておりました。だからそういう時でこそこういう民間放送はね、
うん、そうですよ、
一ビってやって
もらうと、まあ、今ちょうどあのホームページを僕こうパソコンの画面に映してますけど、まあ、これ高坂剛さん、
あ、そうですか、
これレナさん、
あ、
まあ、この方あの元々大井川道場出身の方
ですよ ね、今東京に行かれたんですね。
そうなんです。であとこの方がエメリア年子兵道ですね。なるほど。でこの人はキングモー、でこれがねバルトですよ、あの相撲取りの、
あ、そうやったんですか。
してます、バルトって、
知ってます。
ちょっと薬問題かなんか、あれ、まあ、あれは八百長やったかなんかなんかでこう角界を、
まあまあ要はあることですよね、
出た人の相撲界ですけどね、まあ、そのこの方でこの女性がちょっと名前忘れましたけど、はい、でこの人はあの K1 のタケルさんっていう、
あ、
でまあこの選手とあとこの総合プロデューサーのあの笹原さんという方ですね。
あの方がね、
方が出て
はる。笹原さんに方も大きな性の方ですね。
まあやっぱりね、やっぱ格闘技の方なんでね。
方でしたね。はい、そうですか、わかりました。はい、まああの正月早々なんか変な文句で始まりました
けど。あ、すみません。
いやいや、そらそんでいいんですよね。うん、そんな感じです。
でまあその次の日はですね、1月1日で、うん、これはあの、うん、文雄君も交えての、
あ、
家族寒中見舞い写真撮影大会で、
はいはい、
セルシーで、
セルシーね、
撮らせていただきました。
有名な瀬里中央にあります、はい、まあ、芸能人のね、一つの登竜門や言われております。
そうそうそう、まあ、セルシー広場ね。
空いてました
ね、
セルシー広場。
空いてたですね。で、セルシー広場の、はい、からちょっと上に登る階段があるんですけど、
そうそう、宝塚の大観覧みたいなのがあるんです
よね。そうです。で、その階段登ったところに広場がございまして、
はいはいはい、
まあ、普段やったら親子連れとかカップルとかで賑わう場所なんですけど、はいはい、まあ、1月1日からそんなに人いない。
1月2日ね。
あ、2日でしたっけ。
そうでした。
あ、2日か。
はいはい、
かえ、じゃあ1日やんか。
1日。
写真撮影1日やん。
あ、そうやった。
何言ってるの、2日があるやん。ふみおくん、亀岡ドライブや
ろ。あ、あったあった。ボケてたボケた。はい。ね、正月そうそうボケてます。
人多かったね。はい、
結構
どんな
人、この頃ね、あの、ほんまこの千里中央すごい人で、若い人でね。
そうです、
ね。まあ我々のこの放送局から歩いて5分ぐらいのところにセルシーがあるんですけども、まあ行くのは簡単やったけど、結構あの前人が通ったりして、みんな遠慮してくれはってね、カメラの時をスーッと下げてくれはった人もおんやけども。
まあ1月1日にもかかわらず、お店が開いてましたね。
いやー、もう開いてました、開いてました。
あの、ドーナツ屋さん。
ドーナツ屋さん、あれ、ね、僕あんな行くつもりなかったのにね、あの孫の方が腹減ったって言うらしい。あんだけたくさんおせち料理食べてうちで満腹したのにやで、腹減った言うもんやから、であれ、あれ、まあ、意識して言うたんかもしれないね、あのドーナツ屋が目の前にあったから、
うん、いや、あれね、ちょっとね、いろいろ裏話がありまして、ね、
あ、そうやった
んですか。実は涼子が食べたかっただけちゃうかっていう噂もあるんです。涼子っていうのは
の嫁さん、
そう、あの、うん、綾音っていう今4歳の、うん、あ、もうちょっとで4歳の女の子がいるんです
、は
い
は
い、
できました。
その綾音の、あの、はいはい、お母さんのことなんですけど、
あ、 す、ね、
あのお母さんが甘いもんが大好きで、
あ、そうです、
ね、アイスクリームも食べますし、ドーナツも食べます。あ、そうですし、もういろんなシュークリームも大好きです、ね、
僕はもうなるべく向こうの方向かうようにしとったんですけどね。
ちなみにさっきね、あの笹原さんじゃ榊原さんの間違い、あの大臣 の、 あのプロデューサーですね。
榊
原信明さんが、
あ、そうですか、
はい、名前信之ですね、信之さんですね。
ごめんなさい、失礼しました。
まあ、そんな感じでですね、はい、あの千里中央のセルシー広場であの家族写真を撮りまして、
はいはい、
今それ作ってんの。
あ、もうね、
館長見舞い、
涼子ちゃんがデザインしてくれて、
はい、
もうハガキは出来上がって、
あ、そうですか、
本文をね、
はい、
本文中か挨拶文を今書いてるところで、なるべく早く皆さんに届くようにね。
あれ、いつまでに届けるもんなん、館長見舞いって。
まあ、なもんは限界ないでしょ
う。そうですか。
うん、まあまあ、できたら届けたらいいんじゃないですか。
あ、そうですね。
まあ、僕とこも今日、今年はね、兄が甘くなったり、はい、結構いろいろご不幸になった家が多いので、うん、あえてまあ、年賀状いつもそうですけども、うん、年賀状だと制限されますので、はい、ちょっと時間を遅らしてるということと、まあ、私がサボってるということが、
うん、
重なって、
まあ、もちろんよっちゃんもいましたし、
はい、
でつぐみゆいで私てっぺ、そしてりょうこ、あやね、
はい、
そしてはるか、
はるか、
この辺から出ました。まだ数ヶ月、
そうです、
1ヶ月ぐらい、
なことないですもう3ヶ月ぐらい
そうか、であと大ちゃん、
そうです、
でふみおくん、
そうそうそう、
何人ぐらい、6人9人ぐらいお
ったから9人で、
まあ、結構すごい大家族やったな、
は
い、
でその後、まあザラザラとのど真方向を見て話が向いてですね、
はい、
ミスタードーナツさんへ行って、
美味しかったね。
いやー、びっくりしました、りょっちゃんが一番びっくりしてましたね。
あ、そうですか。
もうね、20年ぐらいかな、30年か知らんけど食べへん間にね、
ああ、
こんなうまくなってたとは言うてました。
まあ、よっちゃんはね、ほんま まにあの30年ぐらい前の感想を今持ってきますからね。
まあまあね、怖いですよあの人は。だから覚えてますから ね、
あの油が良くなったんか。
いやもう全然違います。
素材が良くなったんか、うん、まあ文雄君はその、はい、大阪は吹田市の江坂にございます、はいはいはいはい、そのあのダスダスキーのね、ええ、
本社のね
ドーナツあれ博物館ですか、ダーツミュージアムドーナツミュージアム行きまして、はいはい、まあ、どうやってそのドーナツができてるかっていうのを その目で見てきたんですか。
ほんでまた美味しくなった理由も分かりました。
あ、そうですか。
あのミスタードーナツの方は以前はですね、アメリカに本社のあるドーナツ、はい、ミスタードーナツさんに、はい、まあ言うてみたら味とか配合とか全部支配されてたんですよね。ところがまあ向こうの方がやる気はなくなって、はい、もう今や日本のミスタードーナツが、まあ、要は世界中のドーナツの味を決めてるんですけども、その時にもう大改革したわけですよね。でアメリカ向きのあのごってりとした味からですね、はい、うん、まあもっと日本風の、まあ、健康も考えたですねお菓子ドーナツにしたということで、それがやっぱり一番大きかったと思いますよね。よっちゃんはそのまだアメリカのドーナツ屋さんが、うん、ミスタードーナツが支配してた頃に、まあ娘時代でしたよ、食べとったんでもうこれはという感じでね、それからもう一旦締めて食べてなかったのを、うん、最近食べてクワー言うてびっくりしました、
うん、
でしかもよくやってましたね。
すごかった。だって僕ら
待ちましたもんね、
あの寒い
中で前のテーブルで、
うん、あれ中で待たせてくれたらいいのにな。
まあ狭いんやね、これちょっと、まあ土地の高いところやからね。
あ、なるほどね。まあスターバックスもね、うん、なくなりましたしね。
ああ、そうでしたね。新しい人が、
あんだけ流行ってたんですけどね、スターバックス。
なんでなくなったんでしょうね。
わかんないですね。
まああんまりにもみんな粘りすぎたかもしれませんね。
いっぱいでね。
そうでしたね。
かもしれないですね。はいはい。まあそんなですね、はい、我々バンバ一族の、
そうでした。
新春の写真撮影会を1月1日に行いまして、
はい、
で、その後、まあ、文雄くんは2日に亀岡ドライブ。
そうそうそうそう。
その模様はこの後の、よっちゃんのロールコーナーの後にですね、家族ドライブでお話しいたします。
はい、そうですね。
で、はい、僕はですね、その次の3日に、
はいはい、
あのサイクリングがございまして、
あ、そうですね、あ
のギリンテクラブ、それもこの後のコーナーでお話しいたします。
はいはいはい、
でね、その次の次の日の1月の5日に、すごいものを買ったんですよ。
ああ、そうですか。
これですね。
そうですか。これ目の前にありますね。なんか、どこが新しくなって、ちょっと一見わかりませんけどもね。はい、
これね、あの以前文雄君と、
ええ、
あの2015年去年の12月30日に、
ええええ、
疎開道路ブラブラした時にね、
大阪のね行くのく主にね走ってる道路ですけども、はい、
でその時に、
はい、
あの僕ずっとあの棒の先に GoPro 使って撮影してたでしょ、あれあの棒がですね、
はい、
まあ、いわゆるジンバル、今最近ねスタビライザーって言い方ちょっとなくなってきて、
あれ、ね、昔みんなスタビライザー言ってましたんですけどね、
はい、今ジンバルっていう、
ま
あ、銀バルとかジンバルとかね言いますけど、まあ早い話がカメラの揺れ防止
ですよ ね
。
独立したそういう機械があるんですよね。
そうそうそう。
まあ、ビデオカメラの中に入っとったんですけどね。
そうそうそう、まあ、以前っていうか、今でもほとんどのジンバルっていうか揺れ防止はカメラと一体型なんですけど。
まあ、僕のね、ソニーのカメラなんか中に入って、優秀なジンバルが入ってますけど、
はい。最近はですね、はい、まあ、今、JOB でもよく出てきます、はい、GoPro をはじめとした小型のビデオカメラっていうのが、まあ、結構シェアを占めてまして、
ね、
そうです。ウェアラブルカメラとか、うん、あとアクションカメラとかいう言い方しますけど、まあそういうですね、
うん、
今世の中の人が注目し始めた、この小型のビデオカメラのための、外付けのジンバルっていうのが、
うん、
まあ各社から出てるんですよ。
みたいですね。
で、その各社の中でも一番、まあ信頼できると僕は思ってるのが、
はいはい、
フェイユーテックっていう、
あ、そう、
おそらく中国の会社やと、
まあ、名前から言うてもね、
思うんですけど、
ううテックはまあ英語やですけど、フェイチュンがね、
そういうことです。
中国語っぽいですね。
フェイユーテックの、うん、ジンバルでございまして、で、そのジンバルをですね、うん、今言いましたけど、疎開道路ボラボラの時に、
はい、
GoPro をそのジンバルに取り付けてずっと動画を撮って、
まあ全行程歩きましたもんね、あれ。
でその動画を今 YouTube で順次公開してるわけなんですけど、
はいはいはい、
でそのですね、あのまあ当時使ってたのがフェイユーテックの G4 というジンバルやったんですけど、
ね、
はい、借りたやつで、
うんうん、
でまあそのあまりにもあの動画の出来が良かったんで、
あ、
俺も買うてみようかなと、
あ、
まああの明日から、あのあっちの関東の方にも行きますんで、まあ、
忙しい伸
びさんでしたかね、そうです、これから使うことも多くなるということで、はい、購入いたしましたのが、
はい、
同じフェイユー社なんですけど、
うんうん、
ウェアラブルジンバル、
なるほど、
WG という、
あ、そうですか、
そういう名前のジンバル
小さいですね、
これですね、今ちょうど GoPro の方をジンバルに取り付けておりまして、そのジンバルをですね、いわゆる L 字型のブランケット、
はいはいはい、
カメラのブランケットに取り付けて文雄君に見てもらってるんですけど、
あ、まあね、
だから今あの電源入ってない状態なんですけど、はいはい、電源入れてみますよ、
はい、ありがとう、あ、と一挙に水平が取れましたね。
はい。
キュッって音がするのはいいですね。
そうなんですよ。
なるほど。
だこれね、あの、うん、ブランケットの位置を、
面白いですね。
どんだけ動かしても、GoPro は一定の 角度を保ってるという。
ああ、すごいですね。
まあ、これで、走っても歩いても。
なるほど、面白い。
こう、言うたら、絨毯の上をこう、スーッと行くような、はい、
そうですね。
まあ、車の車載動画みたいな感じの動画が撮れると、揺れの少ない。
もともとね、僕のよう見てた番組で、
はい、
NHK さんの番組で、世界街歩きっていう番組が、
う
ん、まあ、今もあるらしいんですけど、ちょっと最近見てませんが、
うんうん、
あの当時のそのカメラマンさんがですね、
はい、
ほんまになんかね、兵器をね、なんかマシンガンを背負うような、もう柱あったら息が来るぐらいしんどいんですよね。そういう大きな、その、
はい、
まあ、いわゆるジンバルというものがあったんですけども、それで、あ、これは使えるなと我々もやってみたいな思いましたけど、あんな大きな、ジンバルを持つ体力もないし、まあ、てっぺんそのためにいっぺんジム行ったことあったわね、
い
っぺん。
いわゆる、
ジンバルなしで。
人力ジンバル。
人力ジンバルで、千日用体育館にジム行っとってですね。
そうそうそう、そう、まあ。やりすぎて体壊したっていうね。
まあ、そういうこと
ですね。あと、値段も高なりまして、増税を機にですね。
なるほど。
えらい高なったんですよ。今、名前も変わりましたしね。
ああ、
今ね、法選家っていう名前になってるんですよ。
法選家じゃ有名なね、老人ホームがあるんですけど、そこが、まあ、名前変わって、千日用体育館の前に冠がついたんですよね。
そうなんですよ。
まあ、そういう笑い話があるんで、そういう番組を作りたいということで、
は
い、人間から入って、
はい、
まあ、てっぺんはそれで、まあ、うまいこといかんかったんですけども、まあ、その絵がこんな小さなね、
はい、
もう、子供のグッパぐらいの感じの大きさになってしまって、
はい、
まあ、本当に2、3年のことでこんなことがあるんやな、ということでね。
まあ、今でももちろんね、文雄君の今言ったその、街歩きテレビで使ってるような、うん、その巨大なジンバルはある、ええ、あるんですけど、
プロフェッショナル用としてね。
そうそう、ただ、はい、ふみおくんの当時よりも多分相当安くなってます。
安くなってる。
ジンバルの値段
は小さ
なって安くなってます。はい、だから今、一眼レフ用のジンバルも出てますし、今回今紹介してるアクションカメラ用のジンバル。これ、ちなみに、うん、GoPro だけじゃないんですよ。
はいはい、
ソニーの、うん、アクションカメラ用のジンバルもフェイユーテックから出てますんで、
すごいですね、
だから、まあ、GoPro ユーザーじゃない方もですね、これ使える可能性はあるかなと思います、ね。まあまあ、そうやね。今ちょっと撮影してます。
はいはい、今やりながら、喋ってるんですけども、
揺れの少ない動画を。はい、体感いたしますね。ま
あ、これで海外行った時とかね、
そうです、
バザールとかなとこも入れるし、
遺
跡も入れるしですね、はい、まあそれこそ街歩きのような、
う
ん、もっと突っ込んだね、
そうそうそう、
我々らしい番組がこの JOBBB のですね YouTube からも流せるというね、
そう、
まあ、そういう新兵器が入ったという、これはまあ今年大きな出来事でしたね。
意外と高かって、
あ、そうですよ、
46,620円、
うん、僕10万ぐらいしたんちゃうかな思って。
あ、そうですか、
うん、
ヨドバシ .com で買いまして。
そうですか、そうですか、
コンビニ決済で、
はあはあ、
コンビニでお金払って、
なるほど、変わりましたね。
びっくりしたんがね、
はいはい、
朝の10時にコンビニにお金入れて、
うん、
ファミリーマートにお金払ったんですけど、そしたらその日のね、
はい、
夜の8時に届いて、ま
あ、
だから言うたら10時間
で、あ、そうですか、
自宅に届いた。
あれでやってきたんですか、
はい、
ヘリコプター小さい。
いや、違いますね。それ残念ながら、U パックでした。
U パックですね。U パック頑張りました、ね。
U パックの兄ちゃんが教えてくれまして。
そうですか。
早すぎでしょ。
なるほど。
まあ、今まで僕ね、もちろん梅田店に行って、
実
際にその300、今、60円か70円の往復800円近いですね。
まあまあ、1000円くらいかかります
よね。そう、交通費使って、まあ、半日使ってね、
実
際にお店に行って買ってたんですけど、もうね、
で、割引とかそんな同じですか？
ちょっとね、
やっぱり高いですか？
いや、僕の感じでは、
うん、
そのオンラインの方が安いですね。
あ、安い。実際に余計いいじゃないですか。
店に行くよりね。
交通費も引いてね。
そうです。で、時間もいらないでしょ。
なるほど。
だから、まあ、商品さえ知っていれば、できたら、通販の方がいいね。
そりゃそうですよ。しかも、その、ヨドバシというね。
そうです。
まあ、いわば、
冠というか、看板が。
ね、ああいう大きなところで買うても、どこへ修理持っていったらわからんいうときに、
そうそう。
向こうなら向こうで、まあ、責任っていうか、
うん、
場所が、店がありますからね。
そうそうそう、そういうこと
です。店のないとか怖いですよね。
怖い、怖い、怖い。だから、アマゾンで買うときはね、アマゾンの方がね、1万円ぐらい安いんですけど、ただね、アマゾンで買わん方がいいと思いますよ。なぜかというと、文雄君が今言ったように、その、どこに持っていいか、行っていいかわからないから。
やっぱりね、一つ、はい、インターネットの中だけに、
はい、
定位置っていうんですか、ここへ行けばこれは文句というか、
そうそう、
そういうもう引き受けてくれるというところがあったところで皆さんね、
うん、
安いだけと違ってお買いになるのが賢い買い方かもわかりませんね。
そうですね。
まあ、これで面白い映像をこれからね、
はい、
特にまあ映像も含めて JOBB を、うん、まあ、支えてくれるというか、そういうふうに持っていきましょう。
まあ、先言いましたけど、はい、1月の8日から10日まで、うん、まあ、一番の目的は千葉市美術館の浮世絵展の取材なんですけど、
初期浮世絵展でしたね。
そういうことです。その他にもですね、ちょっと東京案内してくれるような方もちょっと、いてますんで、
東京も視野に入れてね。
そうです。
で、
このジンバルの映像で楽しんでいただけます。
いいですね。
皆さん、ぜひご期待ください。
頑張りましょうね。 そんなとこですか。
はい。ふみおくんどうですか。
あ、僕の時間どれぐらいあります。もうないですか、ほとんど。
いや、まあ4分ぐらいありますけど。
あ、ほんなら、僕はまあやっぱり一番大きなニュースというか自分で感じたのは、はいはい、キムさんの水爆実験ですよね。
キムさん、どこのキムさんですか。
いや、朝鮮民主主義人民共和国の LL さんですけど、あの人の誕生日を
祝して。なんとかグモさんですよね。
あ、そうやった。は
い、出ちゃいましたっけ、なんかジョンウンとか。
あ、そうでしたね、はい。お名前ちょっと忘れましたですけども、その方が誕生日が今日明日でしたよね。
お
その誕生日を祝して、はい、まあ、大花火上げはったということで、
なるほど、
世界中がな、うわーっと、キムさん万歳というような格好。
祝福ですか、
祝福というか、これは私たちの見方でありまして、皆さんは困った困った言うてはるわけですね。うん、当然困ったことではあるんですけど。
お茶飲みなさい、お茶もそんな。
困ったことではあります
か。
いや、大丈夫です。うん、熱い番茶が美味しいですね。
富岡くんね、やっぱりね、去年から僕言うてますけど、家寒すぎやで。
そんなことないわよ。20度あるよ、ちゃんと。
いやいや、ね、年取ったらね、体のセンサーおかしなるんですよ。
20度あ
るよ。いやいや、けどね、やっぱり喉が良くなってないっていうのは、うん、おそらく僕は。
お前もやんか、それ。喉
良
くな
って。いや、僕はそんなに悪くないですよ。
まあ、ちょっと
声聞いててもちゃんと聞こえるでしょ。
うん、ほとんどいいんやけど、たまにね、
ちょっと怒って。いや、ほんまにね、部屋あったかした方がいいですよ。
なるほど。うん、まあ、それはそういうことにしましょう。うん、まあそんなんで。
キムさんはどうしますか。
いやいや、まあ東大阪のね、はい、僕ずっとチャリティーマーケットへ通ってましたよ、ね。
はいはい、
5年ぐらい通ってたんかな、うんうん。その時にまあ北朝鮮と言われてる国のまあ考え方みたいなものがね。
言われてるって、
まあ普通は朝鮮民主主義人民局と共和国と言うべきだって僕は思ってるの。どんな国であってもやっぱり正式な名前は北とか南とか、ね、
はいはいはい、
やっぱりそれちょっと失礼なんだと思ってるんですけども、まあそのまま通称北朝鮮の考え方みたいも、はい、結構向こう出身の方とかね、
はい、
方がたくさん承認さんにいてはりまして教えてもらったんですけどね、いわゆるそのミサイルでも、
はい、
まあ、今度水爆かどうかまだかんはで、まあ、決まってないらしいけど、
ああ
いうもんボーンと持ち上げるというのは、
はい、
まあ、言うてみたら誕生日の前とか、
うん、
でまあ期限が来て期限入れになってこれ以上賞味期限がなくなるという時にね、
あー
ボーンと上げはるもんやと。
なるほど。
これを むしろなんやかやと世界情勢とかイランとかなんかが考えてアメリカにどうこうとかね、そういう考えももちろん大事やけども、もっとストレートに、
はいはい、
ね、もう缶詰これ開けとかんかったら腐るからボーンとその前にちょうどええチャンス誕生日ありなんやかもう3年ぐらい経ったから一発ここらで北朝鮮をですね世界中にアピールせなあかんというような時にあげはるとかね、
うん、
そういうストレートな考えで見るというようなそういう外交、まあ、評論というとオーバーですけど、うん、そんなんが結構大阪のですね、
うん、
やっぱり在日のたくさんおられるところでは言われてるんですよね、うん、
なるほど。
そういうところをね、まあ、あまりにもその、まあ、大げさというか、大げさなことはあるんやけども、
うん、
もう少しそういう街の外交家というか、街の考え方みたいなものがもっとですね、まあ、テレビとか新聞の、画面に出てもいいんじゃないかなと、もう真面目さ
だったので、まあ、みんな難しく言いますからね。
言いすぎて、解釈して、
はい、
もう7時のニュースが8時まで延ばすとか。
どこの大学の教授やとか、したかぶったやつがいっぱい出てくるんですよね。
まあ、それがまた逆に言うとですね、
うん、
まあ、戦争法案やないんですけど、こういうことやから軍備をせなあかんでというように、まあ、
安倍さんが喜ぶやつです
よね。まあ、安倍さんの論調に従ったようなこともなりですね。
なるほど。
まあ、水爆とか原爆って、
うん、
僕らまあロシアへ多分行きたいじゃないですか、
うんうん、
ね、ロシアなんかもう昔は全部ダイヤモンド掘るとかですね、まあ、いわゆるそういう地下資源掘るためにボンボンボンボン上げてたわけですから。で現在今でもガイガーカウンターがね、その近く行きますとガチャガチャガチャっと言うんですよ。
なるほど。
そういうとこ僕はシベリアで旅してきましたからね、そういうもんやということもね、まあ、広島長崎の方はこういうことを言うとまたガッと来はると思うし、キャッと来はる気持ちも分かるんやけども、そういう気持ちもやっぱりなかんないとね。
なるほど。
あんまりなんかこうね深刻になっていくと政治のそういう方向に引きずられていって、
まあ、だからそういう論調を、まあ、新聞なりマスコミが作り上げてるっていう部分もあるんですよね。
作り上げてるというか作り上げたらそういうみんな大きな
で政治家がそれを利用してってことですよね。
ね、キムさんもそれやから、うん、中国も結構、まあ、何回か言いながらもあの人を潰すことはできへんし、
うん、
韓国もそうやしアメリカもうだうだ言いながらやっぱあれがあるからいろいろ妙なロシアとの緊張関係みたいなものを国民に納得するためにですね、
うん、
キムさんを利用してるようなところもあるわけですね。キムさんはまあ誕生日万歳ということでね、この間やってはるわけやから、ま
あ、ハッピーバースデーですよね。
そういうこと
で、しかも新年明けましたし、
そうです、
まあ、新年クワイラーっていうんですかね、はいはいはい、中国語で言うとね、そういうことになるんでしょうかね。
そういうことがなかったらやっぱりあの国も本当にもう世界から注目されてませんもんね、
は
い、そういうような役割をちゃんとあの人は果たしてはるというんかね、
まあ、今ね、はい、昔やったらラジオテレビ新聞しかなかったじゃないですか、週刊誌とかね、それが今はもうその YouTube もありますし各、はい、 各そのサイト、インターネットサイトでいろんな情報が得られるし、もう映像もね、昔やったらこうモザイクかかってるような映像も、今いろんなとこでもうモザイクなしで見えますやないか。
もう多分あれもね、はい、だからアメリカとか韓国はね、ちゃんとしてたと思いますよ。
いや、だからね、みんなびっくりしないんですよ。まあ、北朝鮮は何それと、もっとすごいとこ世界にあるやないかと。
まあまあ、そういう意味で言うた
ら。いうことなんです。だからそういうその北朝鮮から離れた目を、もう一回こっちに引き戻すっていう、目的もあるんですよね、
だからそれがまあ許されているというのは、中国、まあ、韓国、アメリカ、ソ連、まあ、その他の国々がですね、そういうことが今一発上げてほしい状況にあったということも、それをうまいことをこう調整したから自分らの国も国威を上げて、
なかなか考えてますな、北朝鮮。
そらそうですよ、
ね、行かなあかんな俺らも。
いや、そうです
よ、この GoPro 持って行って、
まあそうですね、
ジンバル持って、
まあね、
キムさんこんにちはって、キムさん多分こんなん好きやで。
あの人 ね、そういう趣味があると思いますよね。
だから、キムさんだけじゃなくてね、多分好きな人いっぱいいる
もんね。まあまあ、冗談も含めて言ってるんですけども、まあ、そういうちょっと、本当のストレートの見方でね、ものを見るようなことも、学者先生でない町の、その、在日の方々の意見として面白いなということで、僕はあえて、なんか、せき込みながら話をしたんですけども。
そんな感じで。
まあ、こんなんですね。
我々の2015年。
まあ、冷静に行きましょう、
年末。はい、いや、行かれへんやろ、もう。冷静無理。
なんでやねん、こんなもんね、ぐたぐた言っとったらいいよ。
2016年の頭の我々の動きはこれにて終了いたします。
はい。
それでは、この後は、よっちゃんのお料理コーナーで、煮崩れしない。
ねえ。トラックみたいですね。
面白いですね。こっちは、崩れないっていう意味ですけど、
じゃがいも
が崩れない。じゃがいもの煮崩れのない肉じゃがでございます。
はいはい。
大阪は千里中央にあります JOBBB スタジオからあなたに発信中 JOBBB。 この後はよっちゃんのお料理コーナーです。
よっちゃんの
お料理コーナー。
はい、ありがとうございます。お腹が減りました。ちょっと今日は割と早かったですね。
早かったですね。
ね、1時間ぐらい早いような感じがしますが、能率よいったんかもわかりません。さあ、今日はですね、なぜかこうサランラップが貼ってますね。
あ、ちょっとね、冷めたらいかんから。
そうですか、はい。ありがとうございます。まずその料理の上にあるサランラップを取るところから始めたいと思いますが。はい。はい、おっとっとっと。はい、行きましょう。お、サランラップにいっぱい水蒸気がついてましてね。出てまいりました。ありがとう。おー、ええもんでございます。なんと、やっぱり香りってすごいもんですね。とこう、まずね、この豆の匂いがしました
か。そう。
うんうん。それからまあ、あと肉とかじゃがいもの匂いがこうしてきたんですけど、豆、これなんちゅう
の？枝豆。
枝豆の匂いがしました。はい。今日は、もうお分かりだと思いますが、肉じゃがでございますね。これもう、肉じゃがというのは本当にもう、非常にこう、なんちゅうか、家の中に入り込んだ洋食というか、もう、洋食でもないんか、これはね。まあ、料理ということで、家庭ではもう非常に好評やと思います。うん、また、ファミレスとかあんなとこでも必ず肉じゃがって出てまいりますけども、その肉じゃがですよね。実は、この、まあ、JOBBB では3回目の肉じゃがなんですよね。
そうですね。はい。
その、まあ、3回目の意味っていうのは、これから、この肉じゃがのタイトルっていうんですが、今日の料理タイトルを言うことによって皆さんお分かりになると思いますが、
はい。
今日のこの肉じゃがの料理タイトル、今日は JOBBB の416回目でございます。はい。おかげさんで416回料理続いておりますが、よっちゃんのお料理コーナーでございます。煮崩れしない肉じゃがという、煮崩れしないというところがついているところが、まあ、3回目の特徴ですよね。まあ、1回、2回ともに、大変美味しい肉じゃがができたんですけども、まあ、どうしてもというのか、この、まあ、やり方がわからなかったもんですから、じゃがいもが、の汁が、まあ、汁の中にじゃがいもが溶け込んだりしまして、
はいはい、
なんかこう、じゃがいもの原型がわからんようになったり、それもまあ、家庭料理としては、もう僕は帰ってそれの方が美味しいかいなと思ったんですけども、まあ、レストラン風にですね、いっぱい、いっぺんじゃがいももちゃんと形のあるような肉じゃがを作りたいということで、よっちゃんが作ってくれたわけでございます。まあ、綺麗な皿に、今ちょっと深い皿でしたわね。ここに、まあ、肉じゃが出来上がっておるんですけども、3つ、見切れですね。
はい。
じゃがいもが入ってますが、なんとこのじゃがいもの、その、カットしたところっていうんですか、これがもう、実にエッジが立ってるっていうんですかね。もう、シカッとこう、 あれ、ナイフ入れたままのような、包丁入れたままのような感じですっきりしておりますね、うんうんうん。こういう感じは今まで出来上がってなかったんですよね。
そうですね。
もろもろっとしてたり、はい、あるいはポロポロと崩れたりしたんですけども、この場合は非常によくできております。それじゃあまあ、その3つのうちの1つ、まあ、肉じゃがですから、煮崩れしない肉じゃがですから、この、じゃがいもをまず食べたいと思いますが、なんか持ったら壊れそうな気持ちが怖いんですから、思い切って、お、刺してみましょう。おなんと、すごいもんですね、よっちゃん。びっちりしてますね。
あ、崩れません。
崩れませんね。はい、まあ、思い切りちょっと、フォーク的に端を使いまして、うん、ぐっと端を2本突き刺したんですけども、うん、割れもせずですね、はい、実に原型を保っております。それじゃあ、いただきます。はい。おー、なんと。
なんと。
まあ、まあ、おー、ええもんですね、これは。うん。あったこうて最高です。今一口でじゃがいもいただきました。結構これ2分の1ぐらいですか、今の4分の1かな、これ今食べた。
いや、そうやね、4分の1ぐらいね、
ですね、
はいはい、うんうん、
結構大きいんですけども、その大きい上の表面の方はこのなんかあの味がね、
うん、
染み込んでるんですけども、
あ、
こんなにかっちり形が保たれてますから、中の方は味が染み込んでないと思ったら、
あ、
もうちゃんと中のまでちゃんと味が染み込んでるところが、うん、なかなかこれ、うん、ようできてますね。さあ、もう一つ、まあね、念のため食べてみましょうか。はい、こんな感じで、びくともしません。大変なもんですね、これは、ね。はい。ほら、これ、これぐらい持ったらポトッと普通落ちるもんですけども。
落ちる落ちる。
それじゃあ行きますよ。うん。うん。なんと。
なんと。
口の中でも、歯をプッと入れてゴチゴチ噛むまでね、
うん、
噛み応えあるというほど硬くはないんですが、
うん、
程よい硬さが保たれてましてですね、大変結構でございますね、うんうん、そして、
はい、
そのじゃがいもの周りを取り囲んでいるのが、はい、まずお肉ですね、これね、はい、うん、別にこの足分けて食べるもんでもないんでしょう。
肉と玉ねぎ、
玉ねぎがね、はい、この甘みをこう非常にいい甘み出してますね。玉ねぎでございます。はい、いきます。うんうんうんうんうん、これはうまい。うん、ああ、これ美味しいですね。ちょっとこの枝豆の香りがちょっと気になるんですけど、
そう、そんなする、
結構ね、
冷凍しておいたやつ、
ね、そうですか。まあ、うん、個性を発揮してると思いえ、まあ、ちょっとね、これ肉じゃがにこの枝豆が変化になったと思ったりもしますけども、
いや、グリーンピースにしようもだけど、
うん、
グリーンピースがうちに冷凍さしてなかった、買いに行かなあかんかったから。
なるほど。で、まあ、急遽、
はい、
この枝豆
したんです、ね。枝豆やったら冷凍したやつが。
なるほど。
はい、
これはまあ、皆さんよかったら、うん、便利やけども、はい、この匂いが気になる人はやっぱりグリーンピースの、結構僕はね。
へ、うん、はい、いい匂いじゃん。
うん、まあ、そうになって。
嫌いやからやな。
僕はあんまり枝豆は。
私大好き。
うん、悪いけど。
代表食やな、
うん、代表食の味を思い出すんです。あ、美味しいですね。
ビール飲まへんからやって、
うん、そうかもしれんね、うん、ビールは飲ません、
はい、
はいはい、あ、このネギもようできてますね。
ネギって何？
あ、人参。
あ、人参ね、
ごめんごめん、間違えても、人参。
あ、人参できてますか。
あ、できてる、もうこれもちゃんと原型を保ったまま柔らかく、
はい、あ、まあね、人参は原型保ってますよ、
うん、そうですけどね、はい、あ、美味しいですね。ちょっと、もう一口ちょっと肉のところ、はい、うん、うん、これうまい。この肉も、
はい、
気持ちのいい肉ですね。
ああね、細切れですけど、
うん、柔らかくてね、
はい、
まあ、細切れ肉となんか油ギトギという感じがしますけど、そうじゃないし、
そうですか、
うん、割となんか
ちゃんとクズですよ、肉のクズ、
うん、だから普通クズの肉ってね、これ油が多いような感じがするん
ですよ。ああ、そう。混ざって
るね。僕も好きですよ、細切れとかね、うん。
混ざってるから、
ね。なんか言い方がいろいろありますね、これもね。
そうそうそう。
うん、はい、まあ、これで試食でしたけども、非常に美味しいですね。しかもその、何遍でも言いますけど、煮崩れしないという、その煮崩れしないという、一番最初に出てた、その、石油店言うんですか、訴えの。
煮崩れじゃないよ。煮崩れ。
うん、まあ、難しいですよ、これは。
難しい。
トラックが煮崩れするとかね、そういうことも言いますからね。ね、関東と関西でこの煮という、 イントネーションもだいぶ違うと思いますが、まあ、関西風で言うと煮崩れというんですけども、うん、関東で言うとどうなのか煮崩れなのかちょっとその辺分かりません。とにかくまあ、じゃがいもが、じゃがいもがちゃんと、
そうそうそう、
炊けてるというところは、うん、まあ、その通りですし、
炊けてて、そうそう、うん、お箸でね、持っても。
持てるし、
崩れない。
はい。そしてその、この包丁が入ったままのスキッとした感じで口の中に入っていくということも、うん、保証しますね、これはね。
はい。
はい、大変美味しいです、
はい、
味付けも最高だと思います。甘みもこれぐらいいいと思いますね。
あ、そうです、
はい
はい、
さあそれでは早速いきましょうか、はい、材料からまずね、はい、
4人分です、
うん、美味しい、はい、4人分、はい、
はい、
うん、
メイクイン、
うん、
420g だいたいですね、
うん、
3個から4個の間ぐらいですね。
なるほど、
はい、
これメイクインってやっぱり指定があるっていうことはそのメイクインがいい、
ね、メイクインが一番、
うん、
こう
煮崩れしない。なるほど、
ものかなと、
はい、まあ、よっちゃんを持っている、はい、でこれぐらい程度に崩れしない、はいはい、ということは、まあ、皆さんこれ間違いないですよね。
断尺は、うん、やっぱり崩れますね。
あ、なるほど。
この今日のやり方はね、断尺でやったんですけど、
う
ん、
あ、まあ、実験もしたわけですね、はい、なるほどね、
はい、崩れますね、
はい、皆さんそれじゃあメイクインを使いましょう、
はい、
はい、それを
で、420ね、
はい、
はい、で牛肉の細切れ 200g、
はいはい、おいしい肉です、
はい、うん、玉ねぎですが 400g 使いましたけども、
はい、
2個と、2個はちょっと多いから1個と4分の3個ぐらいかな。
あ、そうですか。
まあまあ、大きさによっても違うんですけども、
はい、
400g。
玉ねぎ美味しいですね。
ね、
はい、
でそれをですね、うん、はい、皮
どうぞどうぞ、
はいはい、皮むいて薄切りにしておきます、
うん、なるほど、はい、わかりました、はい、
人参、
うん、
これは 100g、
はい、
だいたい人参の半分、
半分、
いや1本の半分ですね、
1本の半分
ぐらいですが、はい、皮を剥かないでいちょう切り、
はい、
いちょう切りってわかる？
あ、わかりますよ、
はい、
いちょうの葉っぱみたいな、
まあ、丸にして、あ、2つに切って、
うんうん、
はい、
ちょっとセンスみたいな格好になるんですよね。
そうそう、 4つに切ってね、
はい、はい、
それから、辻生姜、
はい、
これ 10g で、
辻生姜も入ってますね、
はい、これは、はい、皮を剥きます、
うんうんうん、
で千切りにします。
これはまあ肉の匂い消しかもわかりませんね、はい、
そうですね、
はい、
で油が大さじ1杯、
はい、
それから、混合調味料としましては、だし汁が 350ml、
はい、
砂糖が大さじ3杯、
はい、
酒が大さじ2杯、
はい、
みりんが大さじ1杯で、薄口醤油、
うん、
大さじ 1.5 杯
と、なるほど、
うん、大さじ1杯、
はい、このだし汁は市販のもんですか？
え、あ、だし汁ね、
うんうん、
だし汁は市販のもんっていうか
売ってるやつ、
今インスタントの
を
使ってるんですよ、
うん、はい、わかりました
、味のついていない、
だから家で出すんじゃなしに買ってきたもんですね、
う
ん、
あ、そうそう、
はい、それ
別に家で作ってもいい、
ね、あ、もちろんもちろんそうですよね、
はいはい、だから昆布とカツオとだしじゃこで作ったもんですが、ね、
はい、
はい、それから、茹でた枝豆を、うん、
はい、
これは私そこを冷凍させてるんで、
うん、
それはもう適量です。
なるほど、
はい、
はい、
以上です、
はい、
はい、
まあ、枝豆は、まあ、僕はこれからなんかエンドウ豆にしてもらいたい気はいたしますが、これはまあ勝手の私の言い分です、はい、はい、それで材料がいきました、
はい、
うん、
次です、
はい、いきましょう。
作り方ですが、
あ、
メイクインを、
うん、
まず一口大に切ります、
はい、
で皮を剥きまして、
うん、
で水につけてアクを取りまして、
うん、
でそれを布巾でこうきれいに拭いて水分を取りまして、
ほうほうほう、
であとちょっと面倒くさい作業が、
うん、はい、鍋がこう横いたんですけど、
鍋
今素手で触って熱かったってことですね、
はい、キッチンペーパーか、まあ、別に布巾でも構わないんですけども、うんうん
う
ん、
はいはいはい、
にくるみましてですね、
あ、なるほど、今くるんだんだってきましたね、はいはい、
で、できるだけくるんで、
なるほど、
でビニール袋に入れまして、
うん、
うん、1日以上置きます。
この1日4分ですか、
はい、ほんでね、なんかね、たくさん長いこと置いた方が、
うん、
煮崩れしにくいような気がするんですけども、
なるほど、
まあ、はい、今回は1回、
うん、1回
1日
1日以上置くわけですね、
はい、1日置きます、
1日置いた、
はい、
これ冷蔵庫の中に置くんですか？
そうそう、冷蔵庫、
冷蔵庫の中で1日ですね、
はい、
あ、なるほど、はい、まあ、それこれが一つ煮崩れということのしない、
あ、そうそう、
理由かも、
裏技の一つ、
わかりました、
はい、
はい、
で、次ですけども、
うん、
今度は、鍋で煮ていきますが、
はい、
まず、鍋の中に、油を入れますね、
はい、
でこの鍋はですね、
うん、
うちでは直径、内径が18センチで高さが、
はい、
外回り、外から測ったやつですけども8.5センチありました
正確ですね、
はい、
はいはい、
で その一つの鍋で炊いたらちょうどこの分量でいけるんです、うん、
なるほど、
まあ、人によってね、はい、お家によってあの鍋の大きさが違いますから、その辺は調整してください、
はい、まあ、うちはこの今置いてますこの鍋ですね、
はい、
あ、これまだ入ってますね、はい、美味しそうなもの入ってます、はいはい、これでやったってことですね、はい、
で、まずですね、うん、油を流します、大さじ1杯の
油、これ油は何油使いますか、
サラダ油、
サラダ油、はい、油ですね、はい、わ、はい、かりました、
で、加熱しまして、うん、で鍋がですねもう煙が出るくらい熱くなりましたら、まず牛肉を炒めます、
あ、じゃーという感じですね、はいはい、なるほど、いい音で
しょ、で、うん、はい、牛肉を炒めるんですけども、わり、うん、かしあのまたなんぼ熱くしてもこう焦げつくような感じで、うん、ひつくんですよね、
まあ、これ牛肉が
ひつくでしょ、ひつき出したら玉ねぎを掘り込みまして、
うん、なバッと入れて、
で、うん、人参も炒めまして、だいたい5分ちょっとぐらい炒めます、
はい、
そしたら玉ねぎの傘がですねぐーっと減るんですね、うん、はい、で減ったところで、
うん、
メークインを、置きます、
切
ったものを置きます、
はい、
で土生姜も上から、ばらまいて、
はい、
で混合調味料を、うん、入れますが、
はい、
だし汁と、
うん、
砂糖と酒とみりんと薄口醤油の大さじ 1.5 杯、
はい、
これを入れまして、うん、ちょっとこう軽く混ぜまして、
はい、
ただし、
うん、
できるだけ、じゃがいもには触らない
触れない
静かに、
まあ、じゃがいも避けて
避けて、
あ、わかります、はいはいはい、
で、その時にですね、うん、わーっと沸騰させますとアクが出てきますので、うん、その時にアクを取ってください、
うん、はい、アクは取り除く、
はい、はい、
了解
で、アクが取れましたら、
うん、
アルミホイル、
はい、
実はですねアルミホイルこの、
ねえ、中蓋みたいにしてますね、鍋
の大きさの、
うん、
大きさを、
はい、
ぐらいにあの取りましてですね、
ちょうど直径それになってます ね、
はい、で
ね、
この鍋の大きさでちょっと直径をね、
はい、
小さくして1センチほど小さ
く開いてますね、間が、
はい、はい、で真ん中に穴をプスッと開けまし
てですね、それ開けてたんですか、はい、見えんかったけど、はい、開いてますね、ああ、やったやった、はい、
でこれを、じゃがいもの上に蓋をしまして、
お
でまた外蓋をしまして、
はい、鍋の蓋ですね、それは、はい、
で炊くんです、
あ、そうですか、
で中火ぐらいで炊くんですけども、その辺はまあ、もし吹きこぼれそうになったら火は小さくするなりして、
なるほど、
だいたいですね15分ちょっとぐらいで
うちは炊いた、
柔らかくなりました、
あ、そうやったですか、
はい、うちはね、
はいはい、
で途中で15分ぐらい、まあ今回はですね18分ぐらい炊いたんですけども、
なるほど、はい、
蓋を取りまして、はあ、で竹串でちょっとこうじゃがいもつくんですね、
まあ、蓋を取って、はい、中蓋を取ってですね、
はいはいはい、そしたら煮えていたので、
うん、
で、薄口醤油が大さじ1杯、
あ、これここで
入れるんですか、これをちょっと追加しまして、
お、
はい、うん、それで、うん、茹でたグリーンピースとか
秋の、
あれですあの何
だっけ、枝豆、
枝豆とかを散らしまして、うんうん、でちょっとだけ蓋をして加熱して、うん、で出来上がりです、
なるほど、はい、これ見事にこのじゃがいもが崩れずに、
はい、崩れずに、ね、
そのまま座っておりますね、はい、上の方に、
たまにちょっとこうね、ちょっとだけ、
あ、まあちょっとね、はい、中がぶれたりしたりね、はいはい、してるのもありますけど、
ありますけどね、
これぐらいはまあしゃないでしょう、
はい、これぐらいはなりますよ、
まあこれもならんようにできるのかも分かりませんが、はい、まあ、そこまでこだわることもないし、ええ、もう原型ほぼ全部とどめてます、
はい、でこれで出来上がりですけども、ええ、肉じゃがっていうのは次の日に食べた方が美味しいとよく言われます、
ええ、まあそれは前から言ってますね、
よく味が染み込んでね、はい、美味しいことで、
うん、
はい、まあ、そんなも一つの食べ方ですね、
なるほど、
はい、出来上がりです、
この場合ね、もう次の日にしなくてもちゃんとね染み込んでました、
あ、そうですか、
あ、これなかなかね、この中蓋が良かった、はい、これずっと中蓋、
中蓋がね、
うん、今まで中蓋してましたか、1回2回忘れてます、
あんまりしてなかった
です、ね、あんまりしてなかったですか、はい、ほんならこれでやっぱり、煮崩れしない肉じゃがの場合、煮崩れしない
中蓋っていうか落とし蓋ね、
うん、はい、煮崩れしないということと落とし蓋があるおかげで、
そう、
前次の日までおかんでも結構あの汁が染み込んだというね、そんな効果があるような気もいたしますね、わ、はい、かりました、これ今このじゃがいもというのはシーズンですか、でもないんですか、よう出てますか、
今ってこの冬ですか、
冬な、これなんでこれしたかいなというね企画が、
あ、
この冬のこの、
あ、まあ、1月企画はですね、
うん、
今さっきシーズンですよね、
うん、
あのじゃがいものシーズンですね、
なるほど、
はい、まあ、それと、
うん、どうぞ、はい、
あのずっとこれは課題やったんですけども、じゃがいもが煮崩れしない、
なるほど、
させない、
なるほど、
例えばカレーね、
うん、
カレーに入れるじゃがいもね、
はいはいはい、
これ煮崩れようするんで、
まあ、ほぼしてますね。
ほとんど入れないんです、うんうん、いや入れないこと多いんですよ。
あ、そうですか。
じゃがいも煮崩れしてもあのカレーライスってね、
うん、
煮崩れ逆にまあしてもとろみが返って
く
るからいいという考えもあるんですけども、なぜかあのそのレトルト食品なんかでな、
うん、
カレーのレトルト食品のあのじゃがいもが潰れてないでしょ。
潰れてない。
で、あれには私は疑問を持って、は
い、ああ、なんでこんな潰れへんのかいなと思ったわけですね、
う
ん、カレー屋を買った時にレトルトで、
そうそうそうそう、
レトルトっていうのは湯の中につけて食べるやつ
ですね。あ、そうそうそう、
昼飯なんか時々やってますね、我々もね、はいはい、なるほど。
でお店でもね、
はい、
じゃがいもが潰れてないでしょ。
あ、そう、ファミレスとかレストランでも ね、うんうんうん、
で、なんでかなと。
なるほど。
で、ものすごい調べたんです。図書館で協力してもらって、
ま千里図書館行きましたか、
はいはいはい、
図書館すごいですね、本当我々の頭脳ですよね。
ね、あの一回、まあ、うん、油で揚げたことあるんですよ。
ああ、やってみた、
はい
はい、
油で揚げても、
うん、
やっぱりあのちょっとはマシなんですけども、うんうん、煮崩れますね。
なるほどね、そうでしたね、
はい、でどうしたらいいかなって、お手上げや、お手上げ状態、う
ん、ああ、なるほど、
はい、
でそれ解決は、
解決はちょっと知り合いに聞いたんです、はい、
あ、なるほどね。知り合いのプロの人に、
プロの人に
教えてもらったら、ああ、プロはこういうのしてるんですよということをちょろっと漏らしてくれはって、でやっと、
うん、
まあ、ちょっと残念ながら図書館でも完璧解決はなかったんですけども、プロの料理人の方に教えてもらって、まあ、こういう見事にここまでたどり着けたということですね。わかりました、まあ僕は個人的な意見では確かにこれもね、というかこれ大変美味しかったですよ。だけど、まあ、カレーにしても、この肉じゃがにしても、じゃがいもの肉崩れは全然苦にならんのですよ。
あ、
むしろその方が家庭料理らしいな、ね、と思うんですよね。ただまあ、もう一回そこで、まあね、りょうちゃんの場合料理、まあそれなりに研究してはる人やから、どうしてこのレストラン風に崩れようにしようかいなっていうことを探求したわけですわね。
そう。
で、まあ、いくつくとこまで行き着いて、うん、まあ見事なこの、今日の煮崩れしない肉じゃがというのが出来上がりました。
すごいですね。
はいはい。で、はあ、まあ、本当、
プロの世界すごいです
ね。いや、それはやっぱりね、朝やっぱお金取ってはってね、俺はもうやってはるんですから、普通ではないですよ、うん。なかなか教えてくれないんでしょうけども、はい、まあ、そっと教えていただいたということで、すぐに、バラして悪いんですけど、我々はすぐに皆さんに教えて、まあ、プロの人に悪かったですけども、こういうような格好で、家でも、こんな煮崩れしない見事なじゃがいもとか、まあ、カレーはねまだしてませんけど、多分カレーも同じようなやり方でできると思うんです
が、私ね昔ね、
は
んはん、なんかじゃがいもが余って、あのこう皮も剥いてね、
皮を剥いて、
剥いて、ほんで、あの、ね、こう作ってるうちにね、
うん、
ちょっといやじゃがいも多かったかなと思ってね、
うん、
ほんで冷蔵庫でね、
うん、
あのまあ、野菜室に入れて、
うん、
ほったらかして
こう皮剥いたまま、
はい、
はいはい、
その時なんかね、あれ、うん、じゃがいもわりかしよう、あの崩れへんなとは感じてたんです
よ、ね、次の時に使った時
に、ね、
あの冷蔵庫に入れたって皮むいたじゃがいもが崩れにくかった、
うん、崩れにくかったからね、
直感的に、
なんでかなと思いながら、
うん、
あんまりそれを深くね、
うん
うん、利用しようとはしなかった。
なるほどね、はい、なるほど、まあ、そういうとこに、まあ、料理のセンスというかヒントみたいなものがあるんやろ
ね、うん、
まあ、結局そのやり方の発展系やもね、今日のやり方というのもね、
そうそうそう、
分かりました、うん、まあ、はい、皆さんもどうぞ料理ね、家庭料理の名人になっていただきまして、ちょっとおかしいとこがあったということになると、まあ、いろいろて、あの追求してみるとまた料理が一段と面白くなるというような感じしますわね。はい、他になんかよっちゃん、秘訣とか、なんかこれはぜひとも言うときたいとか。
逆にあのね、ポテトチ、うん、ごめん、あの、ポテトサラダを作りたかったら、
うん、はいはい。
あの、あんまりね、
うん、
まあ、ポテトサラダはどっちかといえば、あの、男爵芋を使うことが多いんです
けど、なるほど、はい、はい。
それでも、
うん、
まあ、あの、切って冷やしとくんじゃなくて、
うん、
もう切ったらすぐにさらして、水にさらして、使う方がね、
うん、
ホクホクした。じゃがいも、潰れやすいじゃがいもができる
かもしれない。あ、なるほど、今度はね、逆にね、わかりました。
はい、
はい、今日は、JOBBB の416回目でございまして、
はい、
よっちゃんのお料理コーナー、煮崩れしない肉じゃがでございました。この様子はまたですね、 YouTube でまもなく公開してくれると思います、
はい、
今日、まあ、この言葉だけでわからんとかですね、もうちょっと知りたい方は、うん、そこをまあ研究してもらってもいいですし、
はい、
もう今すぐ作りたいという方は今のような様子でですね、作っていただきますと、寒いこの冬の晩のおかずに、 まあ、年寄りから赤ちゃんまでみんなが喜ぶおかずができるということでしょうね。はい。それと最後に、まあ、何回も言うてきましたけども、この、肉じゃがというのは、もともと日本海軍がね、
うん、
いわゆる、戦艦で働く水兵さんのために思いついた料理やと言われてました。うん、でそれで、まあ、東郷元帥という、まあ、例の、日露戦争の時に大活躍をした、そういう、まあ、偉いさんがやはったんですけど、うん、その人がなんか、英国の海軍の事情を、まあ、勉強に留学してはった時に、うんうん、向こうでなんかシチューをね、
ああシチューね、
うん、でこれはええなと、まあ、これから日本も肉食わなあかんし、うん、やっぱり悪い条件の下で働いて戦争するためにはこれぐらいの、ね、やっぱ栄養のあるね、まあ、なんていうんですか、料理を作らなあかんなということを、まあ、感じはって、
うん、
まあ、留学っていうのはだから料理みたいなものも留学しはったってことになるんでしょうね、うんうん、でそれで帰ってきてから、まあ、日本の料理人の方にこうこうこういうイメージで料理作ってくれということで出来上がったのが、ちょっとまあシチューとは違ったんですけども、醤油味のですね、日本人独特の美味しい煮料理として、煮物料理としての肉じゃがが出来上がったということでしょうね。まあそんなんで、これのまあ一時、もう今からちょっと前に、どこが一番最初に作ったということで、舞鶴と呉というね、両方とも軍港があったところですよね。舞鶴が最初やったとか、うん、これが最初やったということで一時論争が起こったでしょ、
うん、
まあ、それによって我々もこの肉じゃがは一番初回はその頃にあったと思うんですけどね、まあ、ちょっと作り方が違うらしいですけども、
うん、
まあ、そういうまあ軍事食料というんですか、うん、力のまあ出る食料、うん、まあ、重労働にも耐える食料ということで、まあ、元気づけてくれる、まあ、面白い料理やということがね、まあ、もっぺんまた繰り返しになりますけど、そんなのもまた思い出していただきますと、余計また冬の夜の料理としては、ね、迫力のある肉じゃがが食べられると思いますね。
子供らがね、うん、給食でなんかカレーが一番
人気があって、カレーはもう、そうですね、
で肉じゃがも人気あって、ね、
もう大人気です、ね、どちらかがもう出るということは大人気で、ね、まあ、カレーもひょっとしたら軍用食品やったんかというような意見もありましたね。カレーは、ね、うんうん、大阪の八食品というところがね、
うん、
あれ、まあ、発明しはった料理で、まあ、僕も八食品取材に行った時食べさせてもらいましたけど、うん、大変美味しいカレーでしたね、
うんうん、
まあ、そんなことも、ついでにお話しいたしました、はい、本日はもう天のつけようがございません。大変美味しかったですね。てっぺさんもよしこさんもありがとうございました、
は
い、
過去にですね、さっきよちゃんがちょっと話しましたけど、 JOBBB63 とあと JOBBB258 でそれぞれ肉じゃが作ったんですけど、JOBBB258 の方はですね、 YouTube にも動画公開してますんで、今だいたい6700ぐらいアクセスがございますが、
見てくれはりましたか、
まだご覧になってない方とか、また再びですね、炊飯器で作るという肉じゃがテーマにしてますんで
結構一回一回違うことをねテーマにしてやったんですよね、
はい、
うん、
まあ、そちらの方もですね、ぜひまた見てほしいな、はい、で見た方はですね、ぜひ再生画面下のいいねボタンをクリックしてもらって、はい、コメントの方にも書き込んでくださいますと嬉しいです、
う
ん、
は
い、
ね、2回目、1回目はちょっと、ま、YouTube でまだやってなかったんですかね。
動画なしやね。
はいはい。だから、2回目の動画を見ていただきますと、うん、まあ、これだけ、ま、進化したというんですか、まあ、ちょっと違ったバージョンの肉じゃがができたということで、納得していただけると思います。はい。はい、本日はどうもありがとうございました。ますます美味しい料理を作りましょう。
はい。
この後は、初詣家族ドライブ in 京都亀岡2016です。初詣家族ドライブ in 京都亀岡2016でございます。ボラボラ私の目の前にいるふみくんです。
はい、はい、やってまい、行ってまいりました。大変有意義というか面白いボラボラになりました。
あ、そうですか、
はい、
まあ、亀岡、
亀岡、
ああいいですね、まあ、リスナーさんにもね、亀岡さん、
そうなんですよ、
ダッタンニーさんいてはりますけど、ま
あ、有名人がいてはりますもんね、
あとふみおくんの赤坂マリアさん、
そうなんですよね、
あの方も亀岡の方、
そうそう、ちょっとしばらくねお互いに2週間ぐらい音信は普通してますけども、まあ、
意外と僕らとも縁の深い亀岡、
意外とね、
だったんですね、
なんですよね、しかもそれ僕は受け身でね、
はい、
今回、まあ、ダッタンジーさんがいてはるとか、マリアさんがいてはるいうこと関係なしに。
あ、そうなんですか。
うん。
うん、あ、そうか、初詣やから
ね。大体初詣の企画で、僕もよっちゃんも、割とまあ、てっぺいとか大輔が決めてくれたところに。
まあ、というか僕は決めないですね。もうほとんど兄ですね。
ああ、そうや、はい、大ちゃんが。
あの人結構いろいろ企画するの好きなんで。
ああ、そうやね。
難しいよね、企画するのも。
え？
企画するの難しい、ね。
いや、大変ですよ、やっぱり、ね。
できんから、もうやらへん。
うん。まあ、それは、必ず文句も出るしな。
そうそうそう。
で、もう向こうに女でなかったとかいうときに、まあ、それに耐えないかもな、企画者っていう。
そうやな、俺やったらもう言われたらねえねえアホか言うてな、そうよっちゃんの喧嘩なんだけど、
まあそういうことやね、大ちゃんその辺まあできてるいうのか、
そうそう、
まあのれんに腕押しみたいなとこあってよっちゃんが怒ってもふーんっていう感じで
相手に
し
てへんから、ですよね、
うん、まああれええかもからね、あの性格は、うん、まあそんなんで、まあ、今回も僕は全く言われるまでですね、
はい、
まあ、初詣ももういけるかいなというような感じやったんやけど、
まあ、別にそんなにね文雄くこだわってないもん
ね、いや全然こだわってない、
いけたらええしな、
うん、いかんでもええし、ずっと今まで行ってなかったしね、
お金あげへんしな、
うん、まあ、お金ももちろん出さ
ないし、今回お金どうやった
ん、いや一切出してない配管料はまあこれよっちゃんが払ったよね、よっちゃんと一緒になると、
はい、
そういう配管料とか再選とかやで、
はい、
まあ僕はやめといた方がいいな思うけど、あの人は結構まあ真面目やから、うんうん、払ってしまうかな、
というか配管料のいる寺
寺やって
に行ったんですね、うん、
境内入るのはいらんで、
はい、
境内からなんか一歩上がったり下がったりするとですね、
はい、
銭がいるというね、結構いろんなもんにあれ、まあ、真面目に雇ったら5000円か1万円か使うんちゃうかいなというような
あ、そうか、
そういうような、
ま
あ、
駐車場代とかもありますしね、
そうそうそうそう、そんなんがあったりね、いろいろろうそく一本何本とか、まあ、細かいリストがずっと上がっててやな、
まあ、ちょっと皐月山動物園タイプですね、
ああ、まあ、皐月山行くのはただやけど、
う
ん、
そうそう、中で
結局金がたくさんいるという、ね、はい、
結構食事も高いですしね、
まあ、天王寺と同じぐらいの料金やということやね、まああれようできとるな、
うん、
そういう意味ではね、
やっぱただより怖いもんない、
うん、そらそら当然やわな、うん、まあ今回はただでもよかったようなところに、まあ、料金を払ったり
でもよかった、
いや、よっちゃんはそういう意見をね言ってましたけど、そんなことは全然まあ後で考えたことで、
はい、
要は僕らはまあ受け身でやで、突然2日に亀岡初詣行くけど行けへんかと言われて、ほんで鉄平湧いた鉄平はなんか2日用事があって、
ね、そうそうそうそう、
行けへんから、まあ、ちょっと狭いけどうちらのってあいつ大好きうちらで言う言葉つこと
る
けど
好きやな、あの言葉な、
うちらの車に乗れへんかいうことで、うん、乗れるんか言うたらね、
うん、
まあ、ちょっとしんどいしけども、
うん、
まあ家族子供2人と、大ちゃんの嫁さんの涼子と、うん、で大輔と、
あ、涼子も行ったんですか、
涼子行きました、涼子は、まあ、初詣好きなような感じがしたけど、涼子もしかしもうあまりの極寒でやね、
あの子だって京都やで、
もちろんそうですよ、京都やけど、こんなとこ来たことないやろ、
あ、そうか、そうか、
京都の人っていうのはまあな、あんまり京都から田舎の方はあんま行かへんわな、うんうん、もうだから
左京の人は伏見行かへんしな、
うん、まあまあそういうことやね、
10キロしか離れてない、
上京の人もまあ左京はあんま行かへんわな、
南区も行かないですよ、ね、
南の方も南区の人が、はい、下京行ったりはすればやで、
そうそう、
下京の人が南区行かへんという、
そうなんですよ、
うん、まあこれはまあどこでもそうやろ、東京の人が案外な、
うん、
まあほとんどの人が東京から出へんという感じやね、うん、まあそれは人間の一つの心理ちゃいますか、
うん、
だから意外とちょっとこう動くとおもろいもんがあんねやけども、
はい、
まあ今回そのちょっと動いておもろいところをまあ大輔のその着眼点っていうんですか、寝ぼとけがあるんや言うとってですね、
寝ぼとけ、
寝ぼとけ、寝ぼけとちゃうで、寝ぼとけがあるんやとかね、
どっか外国でありませんでしたっけ、有名な寝ぼ
と
け、
ああ、まあもちろんビルマとかね、
はい、
ミャンマーやね、今で言ったらそういうところにもあるし、もちろんタイにもあるし、
うん、
お釈迦さんがとにかく亡くなった時に、
はい、
まあ涅槃に入るっちゅうか、もう難しくて分からんけど、うん、亡くなる時に、ね、
はい、
横になりながら亡くなったわな、
あ、
まあ、インド僕お釈迦さんの仏跡も巡ったとこもそういうとこも行ったけども、
うん、
そのお釈迦さんの姿をこう、いろんなところでまあ再現されてるっていうか、
なるほど、
まあ、寝仏、日本ではまあ割と大きい方の寝仏やとかね、日本で意外と寝仏は少ないらしいんですけども、
はいはい、
そんな話とかですね、他にもまあ西国の33札所の一つやとかね、
お、
まあ、いろいろと、
あ、すごいですね、
でその33札所を、
はい
はい、なぜか大輔君はですね、
はい、
なんかちょっとなんかノートみたいなの持ってやねそこで物書いてもらうような、
あ、
まあ、巡礼というのか、
本格的な人やね、
まあ、本格とはないけど、まあ、いくつ行ったんやったら3つぐらい言っとったからね、
あ、
まだ33のうちの3つやから、
まあ、言ったらスタンプラリーやろ、
あ、まあそういうことや ね、
今風に言えばね、
そういうことやね、それをまあなんか始めてるみたいね、妙な不思議なおもろいノート
なんかあったんですかね、
いやら、なんやろね、
なんかああいうのって大概大病した時とかね、
あ、そうですか、
なんか運悪いことを起こったらやるじゃないですか、
あんまり聞いてないよね、それ両方ともね、うん、まあ子供も今度は 新しい子供生まれたし、そういうこともあるんかもわからんね。なんかやっぱり、子供のためにも行こうかいなって気になったのか、うん、その辺、なんで行ってるかは知らんけど、そういう、まあ自分が、
はい、
その33札所を巡っていて、
うん、
その中で近くで、自分もまあそこ行って一つノートの版をしても
う
たら、
うん、
まあまあ一つ、貫徹にもなるしやで。
なるほど。
まあそんなこともあって、それと、寝仏が珍しいとか、
うん、
まあ亀岡ということはめったに行かへんと、いうようなこともあってですね、またコースもいろいろ考えてたみたいですけどね、
うん、
大阪から一番近く行けるコースとか、で今度新しく京都縦貫道路というのができてですね、
はい、
高速で簡単に行けるコースとか、まあ基本的にあの人車が好きやからね、
うん、
まあいろいろな企画意図があって、で突然前日か前々日にですね、まあ誘いがあって、僕はまああの2日はまあちょっとあの仕事もあってんけど、まあせっかくさせてくれてることやし、
うん、
まあ涼子ちゃんとも、またあるいは今度新しい生まれた遥かとか、うん、彩音ちゃんとも旅もできるっていうこともあって、
はい、
よっちゃん誘ったらそんな行こうかってことになって、
うん、
あのその今度のその初詣が実現したわけですよ。
はい、
はい、
それ行きましょうか。
行きましょうか。あの
1月2日、
そう、快晴でしたね、
日曜日、
大変気持ちのいいあの天気でございました、
ね。まあ、今年正月大概晴れてました
ね。まあまあ本当でした。あの非常に
いい正月、
ね、まあったかかったし、
はい、
ポカポカ陽気あったわね。
そうそうそう、
まあ実はそれが亀岡に行くとですね、
うん、
もうかなりガタッと変わったんですけどね。
あ、そうですか。
まあ、それはこれからもお話しますが、
はい、楽しみにします。
まあそんなんで、2016年の1月の2日のですね、まあ10時過ぎぐらいに出たんですかね、
はい、
でコースとしては本来はその、
うん、
あの団地ですか、例えば野瀬町とかですね、 あるいはまあ茨城市あたりから山越えでね、越えていくのが一番近いと、
うん
うんうん、まあそういうことやったんやけども、
距離としては確かに近いかもしれない。
最短距離がですね、うん、茨城の、はい、峠越えが一番最短らしいね。なんかね、それも調べて、
茨城の峠越えってまあまあ、はい、険しいな。
うん、茨城にね、清坂峠っていうのがあるらしいんですけども、
相
川の上流で、
はい、相川ね、
284メートルと書いてました。でそこを越えたらですね、
はい、
まあ目的としてるそのお寺には大変近い。
うん、
あるいはまたもう一つは、
うん、
あの野瀬町とかね、
はい、
野瀬町で豊能町ですか、
はい、
豊能町池だからずっと豊能通ってですね、今度はまたあの国道423号かなんか行くのもこれも近い、はい、
あの天皇とかのあたりとか、
そういうことです、そういうことですよ ね、西別院とか東別院とかそのあたりに
確かに近いな、
うん、近いんですよ。
ただこれかなり険しい、
険しい
ね、これ、
うん、
おそらく、
うん、そう。ほんでまあ、 あのバスもかなりぐにゃぐにゃ曲がっていく道でやで、
はい、
まあ大変やからということで、
はい、
まあ人もたくさん乗ってるということもあったのか、
うん、
あるいはまたあの大輔としては、まあ、新しいその京都縦貫自動車道というのをですね、
はい、
開通して割と、まあ、最近開通したらしいから、
はい、
それをやっぱり乗ってみたいということもあったのかも分かりませんね、
うん、
だからこの、豊能町と、
はい、
先ほど言いました茨城から越えるコースはですね、
うん、
今回は山越えやめました。
ああそうですか、
うん、でここからまず行きましたのはですね、
はい、
まあ、あのあれスイターのインターチェンジ中ですか、
名神高速道路、
名神高速道路行ったわけですね。
はあはあ、
でまずびっくりしたのはですね、
はあ、
名神高速道路の入り口までをね、
うん、
で左車線の方がですね、ずっとも千里中央近くからですね、
お
車が止まってるんですよ、ダダーと。
お
これやれこっちゃ、事故でもあったんかやなと思ったら、
うん、
まあまあもうご想像の通りエキスボシティっていうんですよ、これ行くための車がものすごかったですよね。ずーっとその横を、まあ、あのわしは割ともこっちはあの本道の方はスイスイ走ってたんですけど、
だから高速乗る人はあの右車線走るんです
よね。右車線走るんですよね。で左車線の方に、
うん、
エキスポ行く人がですね、
うん、
まあ、周遊道路に入るために、待ってるんですよね。
いわゆるその万博のあの外周道路って、あのお湯場っていう温泉があるんですけど、
そうですか、
銭湯ですけどね。
まあ、
おそらくあそこからこう、うんうん、坂登って、
そうなんや、
周道路
入るはずですね。大渋滞ですよ。
ほんまですね。写真もちょっとありますけど、
うん、まあ、ちょっと僕ちょっとあのそれこそあの、うん、このデジカなんかで撮った写真でね、はい、まあ、様子が分かれば
いいと思う。門真とか森口行く方も、
うん、
まあ、言
う
たらまっすぐ行くんですけど、まあ、その渋滞じゃないです
よね。そうじゃ
ない、これはね、
うん、初めはちょっとびっくりしてね、えらこちゃなと思ったんですけど、
まあ、けど事故起こりそうな時ですもんね、1月2日
というとね、まあ、
みんなウキウキしてますし、
ウキウキもしてるし、中にはまあ昨夜の酒が冷めてない人も多いかも分から
んし、あかもしれないですね、
まあ、あったらおかしいこと
や、まあ、それはそうやけど、
うん、まあ
実際ありますよね。
なるほど。エキスポシティの大渋滞があったっていうことですね。
横、まあ、眺めながら、はい、結構行ったんですよね。
うん、
で、いよいよ、まあ、なんていうんですか、吹田のインターチェンジ入るときにですね、
はい、
まあ、京都縦貫道路と書いてまして、長岡京と書いてあるんですよね。
はい、
で、それで、33の3が大山崎出口っていうのがあるんですけども、そちらの方、左の方へずっと回る道をですね、
はいはい、
吹田の方から行ったんですよね。
なるほど、なるほど。
で、京都縦貫道と、はい、京滋バイパスというのが両方ともが左へ曲がる道です。
お
うん、両が、まあ、途中まで一緒になって、まあ、途中から分かれるんですけど、
ね。だから、吹田はまあ大阪じゃないですか。
大阪、そうです。
で、大阪から、はい、まあ、吹田から茨城、高槻、はい、で、ね、島本とかで通りまして、そうそう、うん、でそこから京都府に入るんですよね。
そうです、そういうことです、
ね。そこはまあ、大山崎のあたりですよね。はいはい、
で、まあ、この吹田の方から、はい、左側へ行くときが、まあ、京都縦貫道と京滋バイパスなんですけども、
うん、
まあ、ずっと、まあ、行くとですね、もう、まあ、分かれる道が間もなく出てきましたですね。で、これが10時44分ぐらいでしたんですけど、
そうですか。
はい。で、京都縦貫道はまたこれを左行く。京滋バイパスは右へ行く。で、京滋バイパスの宇治とか名古屋と書いてました。行き先がね。
そうですか。
はい。ほんで、第二京阪も入ってるという。
天王山トンネルは混んでましたか？
天王山トンネル混んでなかった。
そうですか。
ね、この間はね、ずっとね。
梶原トンネル。
もう大山崎の方と
か、ね、第一、第二ありますけど。
そうそう。ほとんど混んでなかったですね。
そうですか。
いわゆる渋滞の方ではなかったから、空いてる方やったんですよね。
はい。
で、まあ、10時45分になりまして、いよいよですね、矢印、赤い矢印のところに行きますと、ランプウェイに入ったわけですよね。ランプウェイというのは、わしもようわからへんけども、うん、京都縦貫自動車道へ入ったということでしょうね。
だから、名神高速道路から今度は別の道路に入ったんですよね。
入ったんですね。で、京滋バイパスと京都縦貫道やけども、その坂、さらにその中から京都縦貫道に入って、いよいよ京都縦貫道の入口に入った。
いや、リスナーさん、頭こんがらがった
の。まあ、言わんとこ。はい。
いや、俺、
そんなんで、
俺も分かるようになって。
急カーブを切りながらですね。
かなりやっぱかなりカーブでしょうね、この辺りは。
かなりきついカーブでね。ほんで、横の道路の横の、なんちゅうか、ガードレールも赤い線がいっぱい引いてあったりしましてね。
ダイハツの工場が見え
ます、ね。ダイハツの工場がね、
これ左に。確か長岡京のあたりです
ね。そういうことですね。立派な工場が見えてきまして、
京都工場
ですね、そう、左側に見えてまいりましたですね。はい、でも、さらにここから、まあ、完全に京都縦貫道へ入りました。
縦貫道来ましたね。
はい。はい、ほんで、左の方には大きな山がバーッと見えてきましてですね。多分これ天王山の近くやと思うんですけどね。
なるほど、なるほど。
山が見えてまいりましてですね。はい、で、これでもう完全に今度、まあ、京滋バイパスと分かれてしまうんですよね。
はい、どうでした道路は。
道路はね、非常に舗装が綺麗でね。やっぱり最近、開通したということで一目に分かりましたね。
なるほど。
うん、なんかまだそのタイヤの黒い線がついてるわけでもないし、まあ、一面にコンクリートの舗装の通りということで、
高架道路ですよね。
え、
高架道路ですかね。
高架でした。まあ、
いわゆる自動車専用道っていうか、
全くその通りです、ね。
ちょっと速いスピードで走れるところです
かね。80キロぐらいが多かったですね。で、往復の4車線っていうんですか。
なるほど。
そんなんで、ただ真ん中にグリーンビルとかあるような道路ではないんですよね。
あ、
真ん中はちゃんと境目はありましたけども、
はい、
コンクリートで作った境目で、まあ、個性道路みたいな真ん中のところにですね、ただ単になんかゴムの棒みたいなのパッパッ立ってるような、ああいうタイプではないです。
ちょっと怖いな。
あれは
あのタイプはね。
まあ道路も狭いしね、個性道路はね。そうそうそう。まあ、この辺のところは道路の欠陥地が問題だと思いますが、
うん、
まあ、これを置いときましょう。で、それでどんどんどんどん行きまして、ここから80キロというようなですね、
うん、
まあ、
道路標識がね。
そうですね。で、長岡京向こう17番出口というのが通過しました。これがどうやら、縦貫道路の一番京都寄りっていうか、大阪寄りの、なんか、出口みたいな感じしましたね。
一番最初の。
こっちから言ったら一番最初ですよね。前頭から来たら一番最後というのが。
ややこしい
また。まあそういうことやね。うん、で、まあ、この先、要緊張、スピード、注意とかもあって、
うん、
でも、これから、この辺りからもう真正面に今度、天王山を越えてですね、
はい、
まあ、西山というんですか、向こうのね、京都の洛西方面の山がドーンと来て、これをまあ、もういわゆるトンネルを貫いてですね、突進していくわけです。
うん
ね、もうこれは車がもうほとんど走らんようになって、よう空いてましたですね、うん、
あ、
で最初のトンネルに来ました。
はい、
はい、大原野まで、4キロとか、シノっていう出口があるんですけどね、これがね、はい、16番と14番の出口、
ね、
はい、12キロとか書いてました。福知山も78キロっていうんですか。
あ、だからこの道路って、
はい
あの最終目的地はそっちの方ですか、福知山とか。
でしょう。
あと舞鶴とか。
舞鶴とか。
だからまあ京都は東西は結構開けてたけど、
はいはい、
南北のアクセスが良くなかったんですよね、今までね。まあ、特にあの大阪方面からやっぱ京都の北部に行きたいっていう、はい、多分需要もあったと思うんで、
ですね、
まあ、それでこういう道ができた
んですかね。でしょうね。以前でしたら9号線でね、
そうそうそう、
京都市内まで入って、
そうですよ、
で9号線でまあ老の坂をとろとろ登ってですね、しかも信号がたくさんある道路でですね、そうそうそう、どうしても日本海側との交通がですね、不便やったので、
うん、
やっぱこれはもう長いことかかった道路やと思いますけども、まあ、やっとこう開通してですね、
ね、
大阪と日本海側の京都との交通、うん、あるいは京都との日本海側とこっちが結べたということ、ね、
僕は学生の頃ずっと工事してて、
はいはい、
で僕よく京都と大阪をバイクとか自転車で走ってたんですけ ど,
ど
あのちょっと数年行かんかった時期があって、
うんうんうん、
で久しぶりに長岡の方行ったら、あ、こんなでっかい道路ができてると思ったらこの京都縦貫道をやって で、それが最近なんか全通したんですか ね、全開通した
ってい う
ことみたいですね。
まあ、それがあって大スペックもそれ走りたかったというか一応見ときたかったんでしょうね、様子をね、うん、それでまあ行ったわけです。この辺がまあだからあの西大トンネルとか、まあトンネルを通ったり次々トンネルがあるんですよね、
うん、
でこれでまあ一緒に行ったあやねちゃんっていうのが、
うん、
間もなくまあ4歳になって、間もなく4歳4歳って1月の26日が誕生日でね、
うん、
4歳4歳で自慢しとるんですけど、その子がもう何でもこれ何なんやって聞くんですよね、
うん、
でトンネルいうのが何やって聞くわけですよ。トンネル言うたらまあ山を越えるのがしんどいからな、
うん、
まあ、下のところボツボツ貫いて、
うん、
楽に山を越えるようにできた穴みたいなもんや言
う
たらね、
うん、
なんで掘るのとかね、まあ、いろいろついつい聞いて、まあ、よっちゃんが困ってましたけどねあのなんでなんでのは大変でした。
ふみ君どこ座ってた？
僕は助手席にいました。
いや、ええとこやないですか。
まあ、ええとこ言うてもね、まあ、あの車をちょっとずっと大きいと思うんやけどやっぱり狭いな、5人乗りの車やからね。
いや、まあ、その狭さは知らないですけど、
もう足がね、
は
あ、もうあの膝がもう前のダッシュボードにくっつくみたいな感じで前の方へずっと押してました。
それ多分ね、文雄君が椅子を前にしすぎてたんですね。
いやいや、そうせんと後ろが狭くなるんですよ、
う
ん、
いやいや、だからそうでしょ、
うん、
後ろに人がおったら、
うん、そうな
ん、後ろが狭くなるかって言ってシートを前にして
たんですね。
それでまあ狭かったんですね、
うん、まあ狭かった、
まあ、ただやっぱ景色はいいでしょ、
うん、もちろんです、景色は良かったし、
う
ん、
まだちょっと席が直ってない
ですね。直ってないですね。そのまあ、狭さはもう問題にならんかった。わしも足がそんな長い方やないから。
後ろはね、面白くないんですよ。風景が見れないんで。
う
ん、
ああ、そうかもしれない、
ね。後ろの席は僕嫌いですね。
あ、そうです。
横しか見えないじゃないですか。
まあまあ、シートベルトをちゃんと締めてですね。
はい、
前で、まあ、デジカメを時々撮ったりしながら楽しんでたわけですよね。
うんうん、
さらにどんどんどんどんと行きますよね。そうしますと、大原野と、
うん、
あれ、大原野という人があるらしいんですけども、大原野と読むんですよね。まあ、
普通は大原野でしょうね。
そうですか。
まあ、京都知ってる人やったら大原野ですかね。
うん、うん、まあね、僕と同じ大原野、大原野言ってる人があったんですけど、まあ、よその人やったんですけど。
毛沢東みたいなもんですね。
そういうことですね。で、大原野と京都市街地の方向のことで、
はい、
この京都市街地っていうのが括弧してね、セントラル京都と書いてましたね。だから、この辺で出ていくと、大原にも出られる。
はいはいはい、
右の方行くと京都市街地に出られるでというセントラル京都という言い方がね、
はいはい、
面白かった。
だからそれ要するに、まあ、日本人以外の人に言ってるってことですよね。
まあ、そういうことですね。でね、それ面白かった。また京都縦貫道路というのがね、
はい、
京都縦貫ハイウェイとかなんか書いてあるんですよね。縦貫は縦貫とか、
はい、
いわゆるローマ字で書いてあったね、
はい、
あれもなんか読んでる人は分からへんなというような。
なるほど、ハイウェイは英語やのにね。
ハイウェイというのがエクスプレスとかなんか書いてあったんです
けど、縦貫っていうのをその英語にすると、
うん、なんかもうちょっとね、う
ん、なんかあるんかね、
スマートなダイレクトとかなんかそんな言い方があるんちゃうかいなと思ったんです。その場合は、
うん、
ローマ字で縦貫と書いてあるんですよね。その辺の道路標識みたいなもんね、ケチつけてるわけじゃないんやけども、
そうやな、
うん、どういう標準でやったのか
な、まあ、実際その外国人の方が見てわかるかどうかっていうことですよね。そうそう、問題はね、
ね、まあ、中国系の方やったら文字見たらわかるかもわかりませんけどね。で、まあ、トンネルもあやねちゃんが興味持ってたのは三角形のような入り口がついて、長方形のような入り口、四角い入り口のトンネルとかね、あるいは馬蹄形のトンネルとかね、あれがまたなんでここは
長
方形で、
うん、
なんでここは半円形やとかね、
難しいな。
で半円形が一つしかないやつあるわけね。はいはいはい、下りと、うんうん、が隣にない時あるでしょ。はいはい、なんであれがほんなら一つでやつかね。もう次々そういうなんでとかもうこれどうしてなってことも分かって、もうようちゃんはもう困りきってね。もうようちゃんは割と難しい言葉です。言う前からまたその言葉が通じんというような不思議な初詣でしたね。行くまでにいろいろとトラブルなかったんですけど。でこの辺二連トンネルの入り口はほとんど竹林でしたね。やっぱり落差というか京都 の西の方っていうのはやっぱり竹林が多いんやなというような
感じ。長岡京はね、そうですね、竹の子で有名です、
ね、そういうあの辺のところに行くわけですよね、ずっとね。で16番の出口が大原のと京都市街へ出口なんですけども、はい、でこの次に15番っていうのが靴掛けっていう出口がね あるはずなんですけども、
聞いたことありますね。
なぜか知りませんけど靴掛けでは、はい、出られませんと書いてましてね。まだ工事ができてないのかどうか
分
かりません
。京都私立芸大のね、
ところですよね、靴掛けっていうのは。靴掛けはあの芸大のほんの横のところでね、なぜか出られなかったですね。入りができるのかどうか知りません
けど、たまにありますよね、工事中とかで出れないところ
ね。これからやるんかも分かりませんよね。そのほんの近くの北春日トンネルっていうのがありまして、
なるほど、
はい、これは半円形入り口が2連になってましてね、メガネトンネル焼いて、まあ、よっちゃん言うてましたけども、いろいろありました。で、まあ、これ、どんどん行きまして、もう、この辺はもう、谷底下に見ながらね、竹林のところを上走っていくということで、ここでバーンとぶつかったのが新老の坂トンネルというね、これが1070メートルと書いておりましたかね。
まあ長い、
結構長いですよね。
なんかトンネル、古いトンネルですね、これ。これ新しい縦貫道やけど。
もうこの辺はもうかなり前から開通したんじゃ
ないですか。そういうことやろな。
ね、だから名神とのくっついたのは結構最近やけども、
なるほど、
この辺りの一部はもう、まあ、かなり前にできてたんちゃいますかね。
そんな感じやな。
このトンネル、もう壁入っとったもんね、かなりね、面白かったですね、そういう意味ではね。で、そんなんで、これはトンネル内、車線変更禁止のトンネル、黄色いラインがね、
なるほど、
中にちょっと車線変更してる車もありました。まあ、うちはしてませんけども、はい、それで1070メートルね、はい、この近くに9号線の井の坂があるんですよ。
ああ、なるほど。
だから、9号線の井の坂と、はい、京都縦貫の井の坂トンネル、ほんの近くのところね、やっぱりこうなるんやね、不思議やね。やっぱりこう一番昔からのその9号線はもう江戸時代からのもっと前からの道やろから、その道がやっぱり同じように使われて同じように集まってきてですね、
そうそうそう、
日本の道があの辺で交わるような感じで ね行くのもね、やっぱり人間ってやっぱ同じことを考えてるんやなというような感じがしましたね。
この辺りだから、まあ僕よう京都市内から9号線走って亀岡の方行ったりしましたけど、自転車でね、その時の多分一番しんどいところですね。
あ、
この
そうでしょうね、
老いの坂あたりが
かなりね、はい、大輔君がきつい坂や言
う
てね、
そうそうそうそう、
まあ、5人も6人も乗って7人か全部でね、まあ、子供2人でやったんですけど、アクセル踏む音がね、ちょっと松田の車もブーって回転音が上がってましたですね。
9号線の方が、まあ、そのいわゆる一般道の国道の方がね、トラックが結構多いんですよ。
あ、なるほど、
ね、京都市内から亀岡行くトラックが ね、
そうでしょうね、
結構怖いです、この辺りは怖いです。
あ、そうでしょうね、しかも歩道もしっかりしてないですし、
9号線もね、
まあ、ここはまあ自動車専用道路やから。
あ、そうですね、
その辺はまあね、
京都縦貫道ですね、
空いてましたもんね、これ。
まあまあ縁が悪いかよく分かんないですけど、
ね、縁が悪いかあり
ませ、ね、
うん、まあまあわしは良かったわな、
うん、
でそれで1070メートルを出た途端にですね、びっくりしたことはね、はい、霧が流れるんですよ。
お
お、やっぱりね、霧の亀岡ですね。
あ、そうなんですか。
そう書いてました。霧注意と書いてました。まあ昔から亀岡というのは霧が多いところで、まあここに大井川というんですか、あの保津川がありましょう、
うん、
あの保津川
ありましょうって、どこの人ですか。
まあいろいろとどこでも行きますんで、はい、保津川のやっぱり水流が霧を発生させてるんですかね。そんなんでね、前が見えへんほどの霧ではなかったんですけども、うん、山を霧が越えていくっていうのか、雲がバーッと行くのが分かってね、一挙にね、もうこの1070メートルで気温が5度ぐらい変わったと思います。
あ、
もう霧があってびっくりしましたね。
やっぱり峠越えってよう言いますからね。
やっぱりね。
越えると雰囲気変わりますよね。
うん、ちょっとした山でもあんだけ変わるんだなと思いました、はい。霧の中で高圧鉄塔の送電線が見えてましてね。この辺やっぱり重大な高圧鉄塔が、まあ、おそらく舞鶴あたりからか、あるいはまあ、原発の、あれも走ってるのかわかりませんね。うん、大きなのがありました。
うん、
霧流れるということですよね。さあ、それで、今度は、市の本線料金所というところで多分降りたと思います。 はい、ここで多分降りたはずですよね、
うんうんうん、
でここからもういわゆる京都縦貫道確かなお金700何本って言ってたような気がするんですけども、うんうんうん、お金のことちょっとあんまり注意してなかったからわからなかったんで料金、うん、ちょっとわかり
ません。からやと1650円になってますけどね。
ほんなら千代田はね、1650円ですか、うん、そう、はい、ちょっと安すぎるわな700何本、
ね、まあ、日曜やったかもしかしたらこう休日なんとかがあって、ただ半額ってことはないと思います、ね、
そこまではな、まあないやろね、はい、まあそれは金払ったんでしょう、
はい、
まあ、もちろん ETC やから、
うん、
スーッとそのまま通りましたわね。
いいですね。
で、その、ETC のまたその何ちゅうんですか、
はい、
料金の時なんかすぐ通ってくださいとかそのままとかいうアナウンサーが出るじゃないですか、
うん、
それまた彩音ちゃんが覚えてですね、うん、しょっちゅう言うてましたけどね、
あ、
まあ、よう車に乗っとるなっていう感じ、あの家族はね。
そうですね、
うんうん、でこれでそこを降りて今度出てきたのは、これね、天岡山というね、天の岡の山とかいうトンネルがあります。これが640メートルということで、これは大したことなかったんですけどね、うん、でこの辺になりますと今まで、なかったような看板、動物注意の看板が出てきました。鹿がよう、まあ、出てくるんでしょうね、
うん、
はい、まあ、それでいよいよ、まあ、この辺で出入り口1キロで亀岡になるということで、亀岡のところから今度、うん、本格的に市内の道路に入るんですよね。でそれで、亀岡から出たところで今度どうなるかというと、うん、
はい、
これが423号というのがこれを進行してる、423が池田方面の国道ですよね。で今度国道9号線には372号というのがあって、
うん、
だから国道9号線というこの方向へ行くというのは、
はい、
まあ、旧市内というんですか、
うん、
一番亀岡で繁華街の方行くんでしょうね、
うん、
だから我々が行く、まあ、王子とか、王子とかいうようなところは、ちょっと繁華街から離れたんですね。方向へ行くんやなってことは分かりました。
なるほど。
はい、もう突然この辺になりますと、もう本当に田舎道ですわ。
うん、
細い道になって、横溝があって、その横の溝のところ、きれいな水が流れてるというね、
うん、
なんか僕のふるさとの道走ってるような感じになってきました。
かなり深い溝ですよね。
結構深い溝で、きれいな水が流れてましたね。
うん、
やっぱ亀岡も盆地やから、水がいっぱいあったんでしょうね。あるんでしょう、
うん、
今も。ね、
うん、
でそれでそこのところでもうお寺の近くへ入ってきましてですね、
うん、
今度またこう駐車場が近くにどこにあるかということなんですよね。もう
お
寺が目の前に見えてきて、あ、大きな立派な寺やなってことになって、
はい、
どこ止めようかいな思ったら、パーッと道の脇からおばちゃんが、エプロンのおばちゃんが飛び出してきて、
ね、鹿じゃなくて、
え、
鹿じゃなくて、
鹿じゃなかったらよかったですよね。
おばちゃん注意の看板
に、ね、おばちゃん注意が言いますよね。まあ、そのおばちゃん、まあ、注目を引いてはるんやろね、話してね。でそれでまあ後ろ駐車場来いやというね、駐車場の勧誘のおばちゃんやったと思います、あの人は。
思いまして、
うんうん、大輔はもうちょっと、ね、あんなとこ行ったらもうどこだこともない言うてね、
なるほど、
それ避けてまして、
うん、
でもうちょっと奥のところに今度は無人の駐車場があったんですよ。
へ、
2つ駐車場がありましてね、おばちゃん側の駐車場が何本か知りませんけど、無人の方は300円 で、うん、でそれであれ車が1台しか止まってなかったんで、
はい、
まあここの方がええやろなっていうのがより門に近かったから、寺の、
うん、
でそこのところは砂利引きの駐車場、砂利のところに、黄色と黒のロープが張ってましてね、そこ向いて1台の横のところに我々は入っていったわけです。でこれがなんかね、観光案内いたしますと書いてましてですね、
はい、
これね、不思議な観光案内書でね、これアウビーっていうとこやったんですよね。その意味がよくわからへんですよね。
まあ、
これ聞いて回るような時間もなかったし、
はい、
メモだけ取っといて。
アウビーって漢字？
ひらがなです。
ひらがなですか？
アウビーと。ほんでその後ろにあった建物がね、
はい、
いわゆる大正末期ぐらいから昭和初期のあるような洋館建てのような、
うん、
なんかアメリカのなんかね、教会みたいな感じの建物があって。
ということはアメリカの言葉かもしれないですね。
アウビーっていうのはね、はいはい、アグリカルチャーから関係あるんかも、そうじゃないわな。
いや、知らん、知らん。
まあ、さっぱり分からんです
。分からんけど。
で、ここは観光案内いたしますとか言ったけど、よっちゃんに言わすと、
はい、
なんかまあ3月頃まではあんまり人が来えへんということで、休んではるみたいな感じで、ね。
ああ、そうなんですか。
だから誰もおられなかった。ただ金だけはここに入れといてくれということで、うん、料金箱がありました。で、ここで、まあ、ほんま今回急ぎの旅やったから、ほとんど何も調べても行かなかったし、
はい、
もう生に亀岡、脱炭人さんいないんですけど、亀岡にぶつかったということでね、このアグビーのところの無料駐車場のところにですね、
はい、
びっくりしましたね、亀岡の、いわば、はい、有名人の方がですね、 何人か大きな、看板が出てまして、そこにあるんですよね、亀岡の先人たちと書いてました。だから亀岡を、まあ、あのここで生まれた人で、はい、まあ、日本中で有名になったような人というのが写真があり絵がありでですね、歌ってまして、一番最初はね、はい、波川茂介さんという人でしたね。
あ、この人ですか、うん、あの写真が貼ってるじゃないですか。
これ和服のね、はい、立派な和服着てありますよね。
ちょびひげの
人。眼鏡でね、男前というか賢そうな方ですけども、ねね、この方がなんか農業技術者の方らしいですね。で、ここで書いてまして、農林1号開発と書いてましたね。
はい、
これ農林1号って何やろうなと思ったら、カッコしてコシヒカリと書いてましたからね。
そうなんですか。
まあ、コシヒカリの、まあ、親か、あるいはなんかわからんけども、それを、まあ、この人が、まあ、新しい稲をですね、開発者って、これからコシヒカリが出たという意味なんでしょうね。
すごい人じゃないですか。
すごい人ですよ。これが、
しげすけさん。
トップにあります
。読めないですよね、この字は。
これは読めないですね。成功のせいに資源の資と書いてですね。はい、しげすけとどうしたら読むのか分かり
ます
ね。
まあ、読めないですね。
まあ、カタカナを、ひらがなを言ってたからね。これは親切でしたね。
本読んではるね、しげすけさん。
まあ、これはやっぱ農業技術者ですから。
そういうことやな。
おそらくその植物とか生物の方やったんでしょうね。はい、改良を重ねて、今まで、まあ、パッとしなかった日本のお米をですね、農林一号という非常にいい米を作ってくれはって、それが元になって多分コシヒカリが福井で生まれたということだと思います。で、その次の方がこれがまたごっついですよね、
まあ、トラさんみたいな顔してますね。
出口ワニサブローさんですよね。これも鬼サブローという人もあるんですけども、はいはい、この方はまあすごい方で、これ宗教家ですよね、
はいはい、
亀岡のもともと亀岡城というところがあったところに、
はいはい、
その後、まあ、亀岡城が明治にですね、壊されました跡が空いてたところに、
はい、
いわゆるあの大元というね、まあ、偉大なっていうか大きい宗教を作られた人ですよ。
あ、なるほど。
この人の奥さんのお母さんが出口直という人なんですけど、この人が、はい、あの、まあ、お筆先っていうんですか、自分の
この人のなんて、
え、
この人
は
何、
この人がね、これ入り婿してはったんだ、この人、
はい、
出口家向いて婿さんに来はったんですよね、はいはい、だからこの人
なんか出口ワニサブローさんの、
うん、娘さんのお母さんが、
あ、
出口直さんという教祖さんなんです。
娘さんのお母さんって要するに出口さんの義理の奥さんやろ。
義理の出口さんの奥さんは、はい、直さんの娘なんですよ。
ああ、なるほど。ややこしいです
ね。ややこしいけど、うん、簡単で簡単に言うたら、うん、まあ、はい、要は出口直さんという女性の方がこの大本というですね、
はい、
まあ、あのすごい宗教を作らはった方で、はい、その人の娘さんのところ向いて入り向こうしはったのがワニサブローさんで、
はい、
で、まあ、この大本教の、まあ、理論的な根本というんですか、精神的なものは、
はい、
そのお母さんが、勝手にこう筆が動いたっていうんですけどね、スーッとね、うん、いろいろなことをこう人間の心理とか宗教とか、まあ、弱さとか強さとかのずるずると書きはったもんをですね、
うん、
それが一つ根本になってんやけども、宗教として偉大な宗教にしはったのはこのワニサブロさんの力が多かったと。
うん、えらい、なんか藤野君なんかしね、布教活動してる人、
ね、ほんまやね、僕はまあ大本教好きなもんやから。
あ、そうなんですか。
別に信仰してるわけでもないんですけどね。
どっち、
信仰はしてませんよ。
あ、信仰してんのか。
うんうん、信仰は全然してない。僕は宗教的なことは真っ白的な、
いろんな宗教のね本がうちに来るんでもう困ってるんですよね。
そうそうそう、いやいやいや、もう布教にも来てくれは
ったよ。ほんといろんな宗教が
来て、車の拒まんでね、いろんな人の話を聞かせてもらってますけども、
だから JOBB の本局来たらいろんな宗教の本がありますから。
はいはいはい、結構ですね、ありがたいことです。
この大本教はないな。
大本教はあるでしょう、
ね。あるか。
本としてはね。
ああ、本ね、
多分2、3冊僕読んだ覚えがあるんですよ、ね。
ま
あ、
そんな出口ワニサブローの写真が、まあ、てかこの亀岡の出身の方
ですね。そう、まあ、大、大本聖史と書いてますね。その方があるかと思ったら、今度は中川小十郎さんというね、はい、この方は教育者の方らしいんですけども、
はい、
まあ、ここに書いたのは立命館を創立しはった人やと。この方もだから亀岡丹波の出身やいうことですよね。それから次の方は、丸山応挙さんというね。
はい、なんか侍みたいな。
う
ん、
この方
は絵ですよね、丸山大久さんは。
絵師ですよ。
というか、この丸山大久さんの、その写真自体がもう絵ですよね。
うん、絵です。
写真がなかったね。
まあ、これはまあ江戸時代というか、1700年代の方やから、あ、まあ、写真は入ってなかった
ですよ、ね。腰に刀を、
そうですね、
二本刺してありますね。
そう、されてはったんですよね。ちょんまげはしてあります
ね。丸山大久さんってあの画家ですよね。
もう有名な画家ですよ ね。江戸時代を代表する画家と書いておりました。この方もこの亀岡の出身やということでしょうね。
なるほど。
で、最後の方が石田梅岩さんで、この人は僕も、まあ、知ってたというか、名前は知ってます。丸山さん さんももちろん知ってましたけど、
この方も侍ですか。
この方は思想家ですよね。
あ、そうですか。
まあ、多分侍、農家の出身やったんですけどね。これね、石門神学という、石の門の神学という、まあ、哲学でしょうね。
心の学ぶですか。
そうそう、これのこの方はこれの開祖をしはった人で、まあ、江戸時代のに非常に、まあ、あのいろいろ庶民も侍もみんながこの人のですね、こういう思想に傾倒したというような感じの人ですよね。
文学っぽい人が多いですよね。出口さんはじめ。
そうですね。まあ、最初の方はまあ理学系の人やわね。
そうそうそう。
農業技術。
いや、だから立命館とかさ、
はいはい、
まあ、画家もいますし。
そうですね。
で、なんとか神学もありますけど、結構こう、文の方に強いかもしれないですね。
あ、まあまあ、そう
かも。亀岡の人が。
そうかもわかりませんね。江戸時代ってまあそんな時代やったかもわかりませんけど、ね。
あ、まあ、文よりも文の方が、ね、
うんうんうん、まあ、あの、出やすかったんでしょう。
そうね。
まあ、もちろん、あの、出口さんとかは江戸時代の人ではないですけども、もう最近の人ですけどもね。
うん、
まあ、そんなんがあって、これがまあ、ふるさと亀岡の先人中、大きな新聞広げたぐらいのですね、写真が貼ってました、この観光案内所のところに。その横に今度は、観光の、はい、まあ、名物もあったんですよね。
亀岡の。
亀岡の観光の名物。
どんな
のありました？大きなポスターが、まあ、佐賀のトロッコ列車と書いてましたね。
あ、まあ、これ有名ですよね。
そうですね。それと保津川下りね。これはもう、世界的にね、外国人もたくさん乗ってますし、この前、あの、立体写真の個展の時に、
うん、
ここ、まあ、GoPro でね、のステレオで撮った写真がすごかったですよね。
らしいね。
はい、これ、あの、我々、天ヶ崎まで、我々、私、天ヶ崎まで見に行ってきましたけども、うん、それから湯の花温泉というね、
ほう、
これも有名な温泉です
けどね。あ、そうですか。
そうですね。
これ亀岡。
亀岡です。亀岡でわざわざこっちから入りに行く人もたくさんおるぐらい。
そうなんですか。
有名なところですよ。湯の花温泉、
うん。
そんなに昔からある温泉ではないみたいですけどね、あの旅館も。
スーパー銭湯じゃないですか、これ。
いやいや、全然
違うんですか。
まあ、そんな言ったら悪いけど、それじゃないです。もともと本当の銭湯ですよ。銭湯温泉ですよね。
はい、
スーパー銭湯が嘘の温泉とは申し上げてもらいませんが、念のために。それと、縁結びと。出雲大神宮っていうのがあるらしいですね。はい、これは僕知らなかった。出雲言うたらもうね、もうそれこそ。
島根県ちゃうんですか。
島根県思ってましたら、
は
あ、創建1300年と書いてますからね。まあ、出雲よりは、あの、新しいかもしれませんけども、ここにその出雲の出張所みたいなのもあったんでしょうね。出雲族っていう人が来てたのかもしれませんね。これはですね、ちょっとここからは、千歳町と言いますから、ちょっと離れたところですよね。
あ、そうですか。
にある、まあ、これも市の中心部ではないんですけど、ここではまあ、縁結びで有名やということで、は
あ、
まあ、それぐらいが出ておりましたですね。
なるほど。
他にまあ、ある人が言うたのは、丹波言ったらやっぱり丹波栗やでとかね、丹波まったけやでということを言う。
まったけあるんですか。
まったけ、昔は夢やったんですよ。
あ、そうですか。
今はまあどこでもね、まったけの産地は広島でもそんな出ませんけどね、栗はやっぱり丹波栗っていうのはね、有名やというようなこともありました。そんなんでまあ、ここの観光案内所を今開いてなかったんですけども、有名な人々と、まあ、名物っていうか、そんなんが、まあ、亀岡あるとかやな、
もうちょっとこう、あれやな、
勉強させてもらいました。
あの、こう、華やかな、欲しいな、この先人も。
ああ。
じいさんばっかやん、これ。
いや、だから、これ、最近やっぱりそういうようなね、
うん、
ご当地アイドルもあるんちゃうか。
そうやんか。樋、うん、口さんちゃうけど。
亀岡ギャルズとかね。
名前が古いわ。
あ、古い。
亀岡タートルズとかでやんけ。
タートル
ズ。タートル亀やから、
ね。亀か、先
生。そうそう。
あるって言うな。女の子は亀どないすんやって感じですけども。
いや、そういう、ちょっと華やかさ欲しいな。
あ、まあ、まあ、
看板内緒。
そうですよね。まあ、あの、作りも。
この出口さんの顔もええ顔しとんねんけどな。
あ、
なんかおもろい帽子かぶってはんな、この人。
帽子がすごいですね、やっぱり。
うかいの帽子みたいなかぶってますね、うかい。
ああ、そうかもしれない、ね。
うかいの人、うしょうって言うんですかね。
うん、うん、まあなんせね、この人はすごかったらしいよ。
僕、この人の、あれですよ。あの、先祖の人知ってるんですよ。
先祖って子孫やね。
子孫だ、子孫。
子孫っていうのが、まあこの人の関係、ね、
そうそう、出口さんの親戚の人僕知ってるんですよ。
中やろ？
そう、中って読むんかな、あれわかんないですけど、うんうんうん、その人に僕ちょっと、実はちょっと教えてもらってたことがあったんですよ。
浪人時代ね。
いや、浪人じゃなくて、
い
や、僕浪人してないですけどね。現役時代ですけどね。
はい、そうですか、そうですか。まあ、有名な教育者とかね、この方の系列はいろんなところで活躍してありますよ。やっぱこんだけのワニサブロー、ね、鬼サブローさんですから、すごいですよね。まあ、この人はもう大弾圧を受けて大変なことがあったんですけど、まあ、それはまた話を
別の時に
しましょうね。さあ、それで、この、まあ、観光案内所に。
まあ、ここにおれば、亀岡がどんな場所か分かると。
ある程度。
いうことですね。
まあ、あの、何の勉強もしてなかった
んですけど。何でした？名前何でしたっけ？
何が？
名前何でした？この観光案内所の名前。
アグリーやったから。
アグビー。
ちょっと待って、
アグビー。
じゃあ、ちょっと待って。
アグビーやって
アグビーでした。
アグ グビーです、
はいはい、あそう言うてますから間違いないでしょう、まあ行かれたらまたこう寄られてもええんかも
しれませ
んね。まあ、 そんなんで、でもここ出たらすぐ、はい、もう大きなそのね、
はい、
西国21番社の21番の札所の穴王子に着きました、
はい、今日ブラブラするお寺は穴王子、
そうなんですよね、
主な名前です
よね。そうですね、これ面白いですよね。穴が太い寺と書くんです。
は
で入り口には大きな、なんていうんですか、
穴が太い、
山門がありましてね、
はい、
これね、まあ、このお寺は
これが正面ですか、
正面の山門入り口ですよ。
はい、
天台宗のお寺って今はね言ってますね。で菩提山っていう山号がついてるんですよ。
なるほど。
で姉の穴の太い寺と書いて穴王子とも言うし、
うん、
あの寺とも言うと、
あ、
まあ、地元の人は穴王子というわざわざひらがなをアグビーの人も言ってましたからね、
うん、
地元ではそのように言われてるらしいですけど、辞書なんかを引くと、
うん、
あの大寺になってましてね、まあまあ名前というね、
そう
そう、いろいろ変わりますわ ね、
そうですね、
文字もね、
はい、
穴という字にね、あ、稲穂の穂という書いて寺とかね、そういう文字やったとも言われたり、穴と書いて生まれる寺とかね、そんなように言われてたとか、まあ、
そっちの方が読みやすいですよね。
今はだから穴の太い寺という
太いやとどうしてもその穴王とか読めないですよね。
ね、しかしまあ滋賀県にも穴王というところがあるんですけど、坂本というところの近くにね、まあ石組の、まあ、有名なところなんですけど、
だからその関係あるんですかね、滋賀
と。いや、その辺は全然、今度ほら前の日にとにかく明日亀岡行こうかってされたもんですから、僕もちょっとちょこちょこちょっと時間があったら調べたんですけども、一切調べてませんの で、
そ、 で
それの関係は分かりません、はい、大きな山門があって、
はい、
観光案内所によりますと、この、はい、このお寺の見どころの一つが山門の屋根の上にありますシャチのね、なんちゅうか、
いますな、
シ
ャチホコ、
シャチホコの
鬼瓦みたいな、
ね、鬼瓦がね、これ見どころや言ってました
よ
ね。
あ、そうですか、
うん、たまたま僕それ後でその観光案内所をして知ったんですけどね、
うん、
もうちゃんとした写真撮っといたらよかったなと
思った。原ヶ橋温泉みたいなもんですね。
原ヶ橋
温泉のタイみたいなもんですね。
あれはまたね、ちょっと、ね、
タイと自由の女神、
ね、これはちょっと ね、
ね、
まあ、ああいうところがここもちょっとお前の言うように必要かもわからない、
そうそう、
ちょっとアメリカっぽいもんとかな、
クソ真面目な感がしましたんで、
うん、んとかです
ね、まあ、まだ中入ってませんけどね。
いや、中はもうね、もうすごいまだ真面目です。
そうですか、
はいはい、
入り口にこれみかんが飾ってますね、
これはまあいわゆる
締め飾り、
締め飾りですよね。これもまあ古い建物なんでしょうね。
いや、これ相当古いですよ、これ、
うんうん、まあ、それでもね、そんなに
そんなに古くない、
うん、そんな平安時代とかいうもんではないですよね。
あ、そうですか、
多分江戸時代ぐらいの建物やないかいなと思います。
これ三門の右左に誰かいますね、これ、
はい、これはもうどこの三門でもいてはるや
な。誰でしたっけ、この人、
なんちゅう人やったかね。
風神雷神じゃないですよ、
ね、いや、違います、違います、うんうんうん、
あ、守り神みたいなもんです
かね、うん、運の呼吸してる人ですよね。
中山寺かなんかにもいましたよね。
中山にもいてたし、
ね、
東大寺のね、
はい、
大仏さんの前の三門にも言い張りましたね。
これね、韓国のね、仏国寺にもこの人いるんですよ。
あ、そうでしたかね。
僕なんか一回だけ行った覚えがあるんですけど、
僕もこの仏国寺は前に行きましたですね、は
い、この人いるんです
よ。そうですか。で、この時の、まあ、あやねちゃんの反応がね、
お
う、あやねちゃん背が低いから上が見えないわけやね。
あ、
下の足が見えたら、うわー言うてね、大きな足やーって言うて、
なるほど、
あやねちゃんもっと上見てみたら、うわー大きな顔やー言うてね、もう大はしゃぎでね、結構子供に受けますな、ああいう顔というのはね。
いや、怖いの好きですからね。
ああ、
怖くて大きいの好きですから、
子供はね。まあ、それまさにそのもう条件通りのですね。
ちょっとアトラクション
みたいな。ニオさんかな、これニオ言うんだかな。
確かにね、遊園地みたいなちょっと雰囲気はね、
うんうん、やっぱ
子供にとってはね。
これをまあ例えばこのお寺もね、
はい、
電動仕掛けで動くとかしたらね、これはもう
すごい、そう、面白いな、
うん、
招き猫みたいに
こう、うん、皮膚とかわあ言うてね、
USJ みたいなね、
うん、まあまあまあまあ、USJ 以上に入るんちゃいます。
いいかもしれないですね。
うん、この寺の、まあ、テーマ、
まあ、その代わりその札所から外されたりしてな。これ21番目やろ。
ちょっとそれね、野田清さんとかね、有名なとこいっぱいこうあります
から。タルンドル言うて。
タルンドル言われるかもしれませんね。うん、まあ
まあ、どっちを取るかですね。
支払う方がいいと思います。
USJ を取るか札所を取るか。
うん、まあまあ。まあ、これはもうご自由に好きにやってください。はい。では入りました。
お、行きましょう。
でね、まあ、よっちゃんがまあびっくりしてたのはね、
はい、
ユニバーサルがないっていうんですよ、ここ。
おー、USJ。
USJ はないわよ、バカ者。
何ですか、ユニバーサル。
いやいや、例えばな、
はい、
乳母車持って行ったりやな、
はい、
なんか、車椅子の人がな、
はい、
行くところを見た大概の寺はやな、
はい、
階段の横にスロープつけたりや。してるやんか。
そういうのユニバーサルって言うんですか。
ユニバーサルデザインって言うんです、そんなのが、
まあ、いわゆるその
USJ と関係ないと思
う。 ボーダレスじゃなくて何でしたっけあれ、
え、
なんとかレスって言うじゃないですか。
あ、そうか。
あの、その段差のないことをね。
階段レスやろ。
階段レスですよ。なんで、日本語と英語や。いや、なんかもうちょい他のことあるやん。ボーダレスじゃなくて。
あ、ほんまに。
何やったっけあれ。なんとかレスとか言うんですけど。
全くそれも俺した
もん。あ、そうですか。まあまあ、ユニバーサルでいいんですけど。
要は、その、障害者の方とかやな。はい、あの、まあ、上車の人とかに対するね、配慮がないということをよっちゃんはまず言いました。
なるほど。
うん。あの、どっか裏側にあるんかもわからんけど、ね、それあったらあったら、それちょっと買いとかあった方がいいわけね、裏やったら。だからまあ、うちも、上車持って行ったもんやから、はい、まあ、りょうちゃんがまあ、一生懸命、細腕で頑張って、腰取って、まあ、大輔も手取ってましたけど、ね。
なるほど、なるほど。
まあ、いや、ちょっと配慮だけでもあったら。
うん、お寺とか神社ってね、はい、あの、意外と裏手に行ったスロープあるんですけど、
かもわからんね。
あの、あんまり言わないですね。
ね、
隠しますよね。で、まあ、聞かれたら、あ、裏にありますから、
欲しいね、
どうぞとか。
あ、そうですか。
まあ、なんかあるんでしょうね。
まあ、正門から、正門から入ってほしいんかもわからない。
そうやろうな。
うん。まあ、それでもやっぱり、ね、車椅子の人とか、まあ、目の不自由の人とか、いろいろ今、うん、そういう体の不自由な方もやはるし、うん、まあ、こういう乳母車問題もあるし、まあ、なんせ、まあ、
ベビーカー。
ベビーカーっていうのか。乳母車で言わへんな、も
う。乳母おらんもんだって。
乳母おらんかい。
おらんおらん。
何言うとんねん。そうやな、そういうとあんまり
乳母やろ。乳母おらん。てか、踏み奥の時代も乳母あんまおらんかった。
まあまあ、いわゆる女中サインしておったけどね。そうそうそうそう。まあ、乳母ではないわ。
そうそうそう。うん、だからまあ、今はもうベビーカー。
あ、そうですか。はい、今はベビーカー言うらしいんですが、はい、そのまあ、車も結構重いし、
はい、
で、だんだんと、あの、新しい出てきた子供ももらってきてね、はい、それ乗せながら、二人で頑張ってましたね。
けど、ここはまだタダやろ。
ここまではタダや。
いやいや、タダやって、文句言われ
て。タダやで、文句、あの、寺見てみな、どないみんな気遣ってるか。
中山寺すごいもんな。エスカレーターあるもんな、
こう。まあ、ここまで行くとちょっとユニバーサルに近いけどね。
あれはすごいです、ね。
うん、まあまあ、あれも一つの方、あ、ここもなんか三十何番入ってるんちょうだ
か。あ、そうですか。
札場に。だからまあ、あ、こう見習いとは言わんけど、ちょっとまあそういう配慮があった
のかな。まあ場所がちょっと違いますけど、ね、あれはあの阪急宝塚線沿いですからね、
うん、まあ、
なんたってね。
そら
そここはな、電車なんや、ここは。うんうん、
え
電車なんや。
国鉄石油。
JR か。
まあそうやな。まあバスやったら京阪、京都交通か。なんかね、そんなバスが来てるわな。うんうん。まあそんなことで
言ったら、ね。人はどうでしたか？いっぱいいましたか？
いや、ほとんどなし。地元の人だけやった。
あ、なるほど。
うんうん、
まあ、あとは文夫君だ。
うん、わしらはまあ、よそ者としてはわしらやろな。は
い、なるほど。
うん、よそ者は珍しかったんちゃうか。
お
あの、札不署の巡礼の人もあんまりこう正月2日からは少なかったな。
あ
まあ、多い時やったら、あの、千社札って言うんですか。はい、あの人らほら、なんかいろんなところにハリハリやん、ポンポンポンポンと札を。
あの、三本とかに貼ってるやつ。
天井とか、うん。あんな長い棒持ってきて貼ってある人がおるけど、そういうタイプの、
あれ棒持って貼るんですか。
そんなことどうして貼るんや。
いや、なんか脚立かなんか乗ってやるのかなと思って。
こけるわ、そんなとこしたら。
そう、
ほ
う。
多分ね、物干しだわ、みたいなもん、
ね。多分やろ、見たことないやろ。
見たことないけどね、
うん。適当なこと言うとあかんぞ。
いやいやいや。
俺も見たことないから。
お前みたいな、その、アホか、そのカメラマンみたいなの持って行ってやら貼ってると思ったら大間違い
じゃん。あ、そうですか。
はい、まあ、これは、あの、どっちか本場か分か
る。なぜかというと、ちょうど文雄君の撮った写真の、
ね、あ、これも僕、パッパッともうスナップやからよう撮れて
るんで。3メーターぐらいのはしごをですね、多分これ本堂かなんかに立てかけて、
うんうんうんうん、
ね、工事してはる人がいるんで。
そうやんか。
いや、だからこういう人が貼ってるんかなと思ったんですよ。
あ、こんな櫓を立てて貼ってあんな1枚のもある
とこに。いやいや、1枚というかまあ10枚ぐらい集まったら、こう貼るんかなと思ってたんですけど。
あれはね、来た人を貼るんやで。受け合いで貼ってるんちゃうで。
あ、そうですか。
うん、お前に来た人が貼ってるんやで。
これ何の工事してんの？
これはね、わしも工事を思ってたらね、
はい、
後で分かったんやけども、
うん、
まあ、大きな行事がですね、実は1月の3日にあるんですよ。
次の日。
次の日に。お仕事した。
何がありましたか？
言うてね、よっちゃんが、あの、メモどこに。
まあ、3日にあの、お料理コーナーの収録がありました
ね。まあまあまあ、もちろんそうや、もちろんそうや。いけへんね。
何がありましたか？
ね、いわゆるね、この高いね、もう、本堂の屋根ぐらいのところに矢浦くん出たでしょ、
はい、
で、僕はこれ屋根を吹き替えたりね、
うん、
なんか、雷はまあ、落ちんにしろ、うん、なんかそんなことがあっての行為を思って聞いたらですね、うん、実は3日にですね、はい、なんで、明日来やらへんかったんですかと、工事の人が言わはって、工事の人じゃなくて、どうやら檀家の方やと思いますね、うん、お寺のね、
うん。
というのを明日ね、はい、この上に、あの、和尚さんとか、あんな人が、偉い人が乗って、上からね、札巻くんです。 ですね、福札を。でこれがその見本ですから言って、その福札が置いてた、で去年あのやった写真も置いてて、その写真と同じような櫓を今私たちが作ってるんだと。で建築工事のような人も、足場組む人もいてはったし、
なるほど、
そういう人が大々的にあんだけの大きな櫓を組むというのは、よほどその福札がですね、いい商品が当たるんでしょうね。
あ、福札ってそういうこと？
うん、福の書いた番号が入っとった札で、
富くじみたいなもんか。
あ、まあ、富くじいうか、まあ、上から巻いて、
はい、
餅巻きみたいなもんやな。餅巻きやったら餅だけやんか。そうじゃなしに、いろいろ番号によっていい景品がね、当たると年に1回の
大振る舞
いが。なんで
アホやな。
ほんまにアホなことした。300円のね、僕らはもう、あの、配管料取られてブーブー言うてるのにはね。
ほんまや。
もう3日に行った
ら。まあ、だから富谷君の300円が、その、景品に変わるんや。
まあ、変わるかもわからん
な。そういうことや。
うん、まあ、わからんけど。
悔しいの。
うち、4人行ったから、1200円払ったわな。うんうん、僕はまあ一人分でいいんかいな思ったけど、よっちゃんはもう真面目やからちゃんと払う。その代わり、漁師をくれ言うてね、言うとったらしいんですけども、やっぱり取材費や、これも。
いや、それはそうや。
だからこれがね、受付の人がね。
領収書な。ええー、な、それ。てか、考えたら、あの、再生もほんま領収もらわなあかんな、あれ。
うん、こうなるとちょっと僕も、あの、
初詣の再生。
私らの友達も宗教の関係の人いてはるから、
うん、
あんまり物議はかもしたないけどね。
そうですか。
うん、
だってあれ、宗教人で税金ないでしょ。
まあ、それはそういう、やっぱり、心の問題扱うてはって、安定をしてあるという意味があるからね。
うん、いや、だから、そうやったら別に領収出してもええやないですかね。
うん、まあ、あんまり再選で領収をもらうということは聞いたことないですね。
うん、
まあ、伏見稲荷なんかもね、要は京都銀行の人が、
うん、
もう、初詣の再選を数えに行ってはるけどね。
やっとるやっとる。
あの時、京都銀行から、あの、領収を出してあるという話は聞いたことないわね。
あ、そうですか。
まあ、その辺はちょっと、まず、あの、あんまり話題としては今日ふさわしくないと
思います。領収もらったん？
もうくれはったらしいけどね、はい、どうやらちょっとまだそのどんな領収か見てないんやけども、
うん、ちょっと渋った、
うん、なんかねちょっと りょうちゃんに言わすと、もうちょっと愛想があってもええんちゃうかいなというね、なんか、まあ、筆でなんかシャラシャラと書いてくれはるらしいんですけど、あ、
はいはい、
まあ書くのもね、まあ、よう来てくれはりましたとかね、
うん、
そんな言葉があったらいいけど、何にも言葉もなしにですね、ただもうなんか義務的な態度でやってはったのがね、
うん、
せっかくこんないい宗教法人でいいとこいっぱい
あるのに、ね、天台宗でしたっけ、
天台宗やったら、
うん、
まあね、別に大阪から来たいって自慢するわけないんですけど、やっぱいっぺん言っといて
自慢にはならへん、
自慢ならへんけど、やっぱり言っといたらもっと宣伝してやな。
あ、なるほど、
うん、あ、こういう感じよかったですよ、まあ、
ここでね僕らが褒めちぎるかもしれないです
から、ね、そういうことでね、和尚さんも、
まあ、結果的にね
やったでって
褒めちぎってないですけど、
声かけてもこっちも向かへんかったもんね、
あかんな、
うん、
USJ には程遠いですよね。
まあちょっとこれはね、皮膚化さなあかんなっていう感じがしましたけどね、
問題ですわ、
残念でした。まあ、うん、田舎のそれがいいとこかもしれません、
うん、
いい意味での田舎
かもしれませんね、
めちゃめちゃしてないのいいかも分からんけど、正月ぐらいはね、ちょっとサービス精神のちょっともあってもいいと思うし、まあ、小さい子供連れてたらですね、
お前
来てくれはりました、誰も一つも撫でてくれはったらね、
うん、
ああ、ええお嬢さんやったやなと、気持ちのいいお嬢さんやったと言うのにはな、
あ、文雄君分かった、
何やねん、
分かった、なんで機嫌悪かったか、
お嬢さんかい、
うん、
何やねん、
年末忙しかった、
そんなことは関
係ない、31日夜更かししても
ってな、夜更かししたで、それはマージャンで出たんか、そんなことないよ、
いや、紅白見とって、
そうですか、まあこれも NHK が悪いんです。はい、まあそこらは結論にしまして、
はい、
残念ながらほんまにね、あのニコの顔が欲しかったなっていうから、僕もそういう感じしました、
富岡君もそう思った、
うん、あまりにもなんかね、ちょっと、
よっちゃんだけやったらね、
まあ、よっちゃんはっきり言うから
ね。そうそう。あの人ね、あの、たまにこう、衝突するんですよ、こう、向こうの人と。
う
ん、
そうですね。向こうの
人。ガーンと言いますから。
まあ、そうですね。まあ、まあ、それが、あの人のいいとこ悪いとこ、両方あるでしょう、
ね。領収くれとか言
う
てね。
うん、くれってそんな言い方しませんで、それは。うん。ただまあ、本当に、ちょっとその辺の情けみたいなもんがね、
うん、
あれば、もっともっと、
名前なんでしょ、お寺の名前。
え？
お寺の名前なんで
しょ。もうええわい、もう何回も言ってるから、もう、あんまり、あの、いらんこと言わんときましょう。さあ、それで、はい、そんな感じでですね、あのまあ入っていったんですよ。
お中
にね、ほんならもう途端にね、もう降りた時からやったけどね、はい、ものすごい寒かった。やっぱり5度ぐらい違ったんちゃうかな、大阪市内と。息がね、
まあ、
真っ白けや。
いや、5度では済まんのちゃうか。
いや、
大阪市内やろ、うん、大阪市内
じゃ。市内じゃここやん、ここや。千里
や。千里な。まあ千里も結構寒いですからね。
まあ、そうです。大阪市内で寒い。
そこからさらにこう山ずっと北上するわけですからね。
霧がね、大阪でバーって出たこともありですね。まあ車に乗ってると霧が出ようが、
そうそう。多
少雪が降ろうが、なんちことないんやけども、やっぱ降りてみると、特にまあね、あの、女の人って寒い。 寒さに敏感やわな。両方も寒がってたし、よっちゃんも寒がって、もう、あやねの口から白いね、
はい、
煙が出るぐらいの、なんちゅうんか。
竜ちゃうねん。
竜ちゃうかな。
ゴジラみたいに言うた
ら。ゴジラって言うたから、まあ、それぐらいの、
息や息。
息が出るぐらいの寒さやったから、ね、余計にまあ、ちょっと、まあ、機嫌的にイライラしてた
もん。ああ、まあ、そういうこともあったんかもしれないですね。
ありました、ありました。それと、まあ、
寒さがね、うんうん、悪いですよね。
まあ、ね、むしろ、屋台組んでる人とか、そういう人は非常に愛想ねえ人でね、はい、気持ちよかったんですけど、当事者がちょっと、しんどかったなという感じ
で、何回も
言いませんが、
まだ言うか。
言っておきましょうね。さあ、この穴王子でございますけど、西国21番書の札所でございますね。で、見どころとしては、三門の屋根のシャチの、まあ、瓦やね。それと、まあ、これ、あとでは300年前の、はい、まあ、境内の様子とか、そんな感じがそのまま残っているという。
まあ、そのシャチ、ここはそんなに大したことなかったよね、うん、
まあ、
今見たら。
まあまあまあ、ものの比較や。
あ、そうですか。
うん、やっぱり、あ、こう、どうして、中心に見れば大したことはあるけども、あれ、それは東大寺とかなんか持っていったらね、それは比較すべきではないわな。まあ、そういう意味があったんと、で、まあ、それとですね、ご本尊が身代わり観音菩薩でありますよ、ということね。この三十三札場所っていうのはね、全部観音さんがテーマになってるんですよ。
ああ、そうなんです
か。いろんな観音さんがいはって、はい、観音さんちは三十三ぐらい、その、いわゆるな、いろんな姿を変えて、我々庶民の病気を治してくれはったりやな、身代わりになってくれはったりするというようなことが、この信仰の始まりやね。
あ、そうですか。
うん、そういうことです。
全然知らなかった
です。まあ、まあ、それは知らんやろね。
ところはまあ、知らんやろね。
わしも急に勉強したんですが、
はい、あの四国は結構有名ですけどね。
そうですね。だからまあ四国が有名で、この三十三箇所巡り札場所がですね、昔は非常にこう有名やったんです。四国よりも有名やったんですよね。
あ、そうなんですか。
もちろんもっと四国より早いでしょ、こうできたんが。1200、300年前にはね、そういう制度ができたと言われてますね。ま
あ、1300年前のお寺でしょ、今回のやつが。
まあまあ、ね、事前によりますと700何年に。このお寺できたということですよね。間まあいろいろとね、まあ盛衰があるわな、まあ一旦亡くなったりまたさあるんやけど、事前によるとそんな感じで、705年のですね、創建ということで、慶運2年というんですか、文武天皇というんかな、まあ、文章の文に武士の武と書くんですけども、この方が直眼なさってですね、
なるほど、
当時のまあ政府の偉いさんの大友の古麻呂という人が、ここに薬師如来をまず持ってきたということですよね。これ薬師如来やから、うん、いわゆるその観音さんとちゃうやろうかということがあんねんけども、なんで観音さんがここに祀られるようになったかというとですね、この薬師如来が非常にまあ言うことを聞いてくれはるというか、病気を治してくれはるということがありがたかったということと同時にですね、
はい、
今度まあこれ奈良時代にこれ創建されたわけやからな、で平安時代になって、
はい、
ものすごくここの寺に物語が面白い物語がいっぱいあって、
泣くよ動いす平安京。
あ、そうか、はい、うん、そうねやな。ほんで平安時代になってですね、今度このここはね、曽我部という場所ね、この辺が、
はいはい、
曽我部さんという人もいてはりますけど、
そうですね、
亀岡市の曽我部という場所であって、
あ、
ここにですね、この赴任してきたですね、
はい、
まあ、あの軍の司っていうんですかね、中央からやってきはったのね、
うん、
曽我部軍という軍を治める人のですね、宇治の宮成さんという人がおったわけ。まあ、こう人の名前ですよ。突然この創建の話入っていったけどね、はい、うんうん、宇治の宮成さんという人がおりまして、
うん、
この人が、まあ、あの今昔物語なんかにこれ出てる物語で、
うん、
まあ、その辺からまあこのあの王子がいかに有名やったっていうのが分かるわけやけども、ここに赴任してきはったんですけど、この宮成という人が非常に、まあ、殺生好みで、
うん、
まあ、ちょっと癖の悪いっていうのが乱暴の人やったよね、
うん、
まあ、今でもそういう政府のから来た人で乱暴な人が、まあ、江戸時代にもおるし今もおりますからね。でそんなんでこの人がですね、はい、ただ奥さんが非常に、まあ、乱暴子供の奥さんにね、あの婿さんにもう、まあ、本当になんか聖女のような奥さんがついて働しいんですけど、この奥さんがこの宮成があまりにひどいことして、まあ、人に憎まれとるからやね、
うん、
まあ、ここに一つこの人をもう改心させなあかんということで、
うん、
まあ、都っていうのは京都やな、
うん、
京都の武士さんで有名なね、寛政さんという人がいてはると、
うん、
感情の寛に世の中の世と書くんですけどね、この人に、まあ、お願いしてですね、
はい、
あんた
は
まあこの変な人に詫びるということと自分も精神を入れ替えるために、
うん、
これ観音菩薩をですね、 あんた作ってもうて、うん、ここにお参りしましょうやっていうことになったらしいです。お祭りしましょうことになったわけね、はいはい、でそれでその、この宇治今井さんの奥さんの企画で、うん、観音菩薩をあの都の仏師 の,、うん、の観世さんに来てもうてここで掘ってもうたわけなんですよね、
うん、
で掘ってもうてやっぱお礼せないかもな、うん、当然このプロの武士の人やから、
うん、
でそしてその時に、まあ、あのこの宮成というそのヤクザモンがやな、
うん、
あのなんかごつ立派な馬を持っとったらしいやね、
うん、
馬をね、まあ、今で言うたら、うん、まあキャデラックみたいなもんやろな今キャデラックもないか、まあ、今やったら何やしコルシェか
フェラーリにし
とか、ね、フェラーリかコルシェかなんかまあそういうなもん持っとってやね、
はいはい、
これやったらまあこの武士さんにあげても失礼でないからやで、お礼にこのポルシェをあげようということになって、う
ん、フェラーリ
フェラーリをあげようということになって、うん、でそのフェラーリに乗ってですね、うん、まあ完成した暁にお井の坂のあたりを越えて京都へ帰ろうとしてはったわけやね。ほなこの宮成はまだこれ感心しとらへんかったよ俺それでやね、こいつはこの宮成はやで、
こいつ悪者やな、
悪者や、この弓矢を持ち出してやな、今度お井の坂で待ち伏せしてやね、俺それ自分のフェラーリが押しなあんな坊主にフェラーリなんかやれるかいということになってやなったんや、
まあ、たまにフェラーリ乗ってる坊主おるけどな。
そうですか、まあそれ現実と一緒にすんなよ。お前がフェラーリ言うたけど、ほんと馬の立派な馬やったんやけども、
はい、
馬が押しなってやったんが、
フェラーリ
嫁さんはそのフェラーリをあげてでもありがたかったということで、これもまあこいつの、まあ、心情を改心することになった
ら、まあ、嫁の前ではええ格好しとったけど、なんかちょっとこう、い
や抑えられとったん嫁にな。
あ、そうか、で嫁と離れてから、う
ん、
やっぱ
もう急にムラムラっと来て、あんなクソ坊主にやで、クソ坊主ちゃんはその武士の人に、
うん、武士な、
うん、やれるかいということになって、ね、でそのお井の坂のところで待ち伏せしてやな、そのフェラーリに乗った坊さんのところにやで、うんうんうん、胸にやな矢をバサーッと刺して殺してしまったわけやね。
殺したんですか。
殺した
ん、
殺してそれ死体放ったままにしてやで、うん、自分はフェラーリに乗って今度帰ってきてずーっ
とそれ
え
めちゃくちゃやんそいつ。
そう物語にあんやん、
こんにゃく
物語とか悪いやつやで、
うん、
で帰ってきたらやな、なんとまあびっくりしたこと、この辺からまあこの宮成も会心の情が起こってくるわけやで
遅いな、
まあ遅かったけども、遅かったけどもやっぱり
何がありましたか。
帰ってきたらその家にあったやな観音菩薩をあのがあったやろ、
はいはい、
新しい掘ったやつやん、
はい、
その観音菩薩の胸に矢が刺さっとったやで、そっから血が滴り降りてたわけやね。
お
でこれは偉いことやということで、しかも連れてきた馬もやな、いつの間にかそのあいつがわざわざ引っ張ってきてフェラリーか持ってきたのにやな車庫からおらへんなって思ってやで全然おらへんなったから、これは何やということになってやね、まあ、そこでドキッとしょったやろな、まあ、それで、人を使いにやってやな、その京都の武士さんのところ家行ってやで、実際どうなってるか見てこい言うて、部下を見に行かしよったら、なんとその家にフェラーリがあってやで、で坊さんもね、あ坊さんじゃ武士さんもニコニコ元気にして
や
ったと。
おかしい、変な話やな。
おそういうこと
や、殺したはずやのに、
殺したはずやのに。でそれ帰ってきたらやで、
はい、
まあ、まあ、そういうことが分かってきてやな、今度またそのその辺でまあだいぶグラグラ仕掛けたが自分の行為みたいなもんがね、
うん、
ということは何があったかというと、はい、もしもこのフェラーリというかその物資をあいつが殺しとったらやな、
はい、
大きな罪になるやんか、
うん
ね、だからその罪を、
はい、
まあ、免れたわけや、これ殺した、一瞬はもうよくに狂ってやな、フェラーリを下に殺したけど、ふと考えたら大変なことになるわね、これ
は。打ち首やな、
打ち首
一族、
まあまあそうだったかも、平安時代から刑罰どうなったかわからんけどね、 そんなことがあったんやけども、
はい、
その観音さんのやな、そういう身代わりで、
うん、
自分がその矢を胸に受けて血を流したけども、
うん、
武士はそのまま帰って、で、
うん、
でフェラーリも向こう行っとったと。でフェラーリを、まあ、もしもこの家にあったらやな、盗っとにもなるわな、
はい、
フェラーリを取った上にやで、
はい、
武士を殺した、これはもうどうしようもないぐらいこいつはもう晒し首になったと思うんやけど、
そうですね、
それをまあふとこいつもアホとちゃうちょうだいのね、考えたらえらいことしたということで、でまあ仏像に入ったと言われてるわ、仏像中お坊さんになったと言われてるんだけどね。でそしてある時にまあ間もなくやけども、
うん、
まあ夜寝てたらやな、その観音さんがやで、
うん、
このいわゆる夢枕に待ってやな、
うん、
お前に打たれた胸の傷が痛んで寝られへんと、
うん、 うん、
そやからわしはやな、この近くに有名な、まあ、薬師如来がいてはるので、
うん、
その近くまで連れて行ってそこで治療してくれるように頼んでくれって言ったんだ、うんうん、その薬師如来というのは、
はい、
もともとそのあの王子の本尊やった薬師如来やったの でその薬師如来の本尊の横に、まあ、ちょっとした仏間を作ってやる、
うん、
そこにこの美濃の傷ついた矢で、観音さんを納めたってやる。でその観音さんは、まあ、いつの間にか知らんけども、まあ、そのあの王子の、まあ、もちろん肘観音も矢作にあるけども、
うん、
主に一つの、まあ、観音さんの、まあ、大きな主なる仏さんにならはって
や
る、うん、でその33箇所を選ぶときにはね、こんな物語があって、こんなありがたい話があるときやったらこれを入れなあかんなということになって、33箇所の札場に一つに選ばれたという。
なるほど。
そういう物語が長くなりましたけど、
うん、
そういうことがあったわけです
よね。面白いですね。
うん、でだからやっぱりその観音様でもがやな、
はい、
やっぱありがたがあるぐらいの薬師如来さんは力を持ってたと。
そうやな。
でしかもその観音さん自身が、
うん、
まあ、宮成も助けたし、
うん、
まあ、他の奥さんも助けたし、
うん、
でまたその観音さん、仏師さんも助けたと。そんな人なら頼りになる人やという、仏さんやということで、うん、ここがうわーっとその物語というか、まあ、一種の、まあ、新聞の大記事みたいなのやな。こんなんがダダダーと世間に広まってやで、みんながまあ頼ってくるようになって大繁盛して、うん、今も繁盛してるというのがこのあのお寺ということやわ
ね。なるほど、
うん、まあ、その辺は、
まあ、面白い物語
ですね。営業に物語というか、まあ、ようできてるというか、
うん、
まあ、昔やったらもう 100% これ信じられたと思うしやで、
うん、
まあ、それで次々と、まあ、来たということやね。でこの33箇所のその観音さんの霊場というのは全てに大体そういうような物語がついとって、しかもその一つ一つにね、御栄華という歌までついてるわけやね、うん、テーマ、そのお寺をテーマにした歌がついて、まあ、お経みたいなもんやけど、
うん、
それをみんな口ずさみながらやな、33箇所を、まあ、悩み持ってる人とか病気の人とかですね、
うん、
あるいは家内安全を願う人とかいうのがどんどんどんどんと、まあ、江戸時代の初めぐらいからやで回るようになったと。最初は、まあ、貴族とかね、
うん、
まあ、いわゆるその天皇陛下あたりが最初回ってあったわけやけどね。それで、まあ、こういう札場所が成立したということと、
なるほど、
まあ、現在のあのおじらの様子みたいなのがちょっと分かってきたわけですよ、
ね。今、ちょっと、あの、西国33章、巡礼の旅っていうホームページ見てるんですけど。
ああ、ありましたか。当然あるわね。
はい。うん、そしたらもう、うん、あの、南は和歌山。
和歌山ですよ。ね、和歌山の滝のある寺や。
なんていうのかな、これ西岸
都市、
都市か、
うん、西岸都市、これ超有名や
ね。それは一ちゃん南で、
そうそう、
北がね、
はい、
これ何県、
岐阜県ちゃうか、
いや違いますね、これ、
あ、姫路か、
京都府宮津市、
うん、宮津やね、宮津のなんちゅう寺やろな、成合寺、
はい、成合寺、
これは有名な、もう超有名な寺、ね、
あ、そうですか、
うんうんうん、
岐阜の方にもありますよ。
岐阜はね、それ一番端やわな、
一ちゃん最後ですね、
岐阜、これは近畿地方ではないわな、
はい、
岐阜は、まあ、大体近畿地方の33箇所っていうのを選んで、33の札橋を作ったんやけども、ここだけが、はい、まあ、ちょっと岐阜県に外れたわけやね。
岐阜県義母郡ですかね、これ義母郡か、これ義母郡、
あ、そうやろうね、
ちょっと分かんないですね、うん、
ちょっと難しいね、
はい、うん、加減寺、カレーのカニ、
谷組山、
加減寺かな、
うん、
花加減寺、
これ振り方欲しいね、僕も分からん、急に言われたよね、まあ、谷組っていうのは有名なとこでね、ここはまあケチガンというか、ここへ行って最後の33箇所のお参りがまあ一つ反省するってこと、
なんか僕らの近くやったら、
はいはい、
例えば総持寺があったりとか、
うん、この上の箕面のあの
勝王寺とか、でさっき話出ました中山寺、
もうこれはもうみんな超有名な、まあ、それこそ手間寺みたいなとこばっかり、
六波羅蜜寺もね、京都でいうと、
すごいです
ね、で清水寺もあります
し、うん、清水はまあ一つの名所やろな、ね、これね、
結構いろいろあるんですね、知ってる寺がね、
勉強寺とかね、
はい、
まあ、いろいろあります
よね、まあ、滋賀県にもありますしね、
うわ、滋賀県もいっぱいあるでしょう、
滋賀県ね、31番目、
あ、そうです、
長明寺、
あ、長明寺、これは、は
い、これ僕ら行こうとして結構行けなかった
か、行けなかったですね、
孤島の方ですけどね、
ね、半島のとこにあって、
そうそうそうそう、
雪で行けなかったよね、そうそうそう、ここはね、
で観音勝寺って読むかな、これもあの、
うんうん、
滋賀県ですね。
あ、そうですか、そうですか。まあ、
東近江市。あ、違う、近江八幡市。
近江八幡市ね。
はい、安土町。
あ、安土のね。
ありますね。
まあ、どこ見ても、
はい、
まあ、まあ、いわゆるその日本での有名な寺が全部選ばれてるわけよね。最初はね、できた頃はね、どこの寺っていうことは決まってなかったらしいですよ。
あ、そうなんですか。
で、できた時をね、まあ、これ、百科事典に僕見たことやから。
筑後島にもありますね。
あ、筑後島も
あの、宝厳寺ですかね。
そうやね。
あこはもう船で行くとこですよね、はい、
滋賀県です
よね、うんうん、あの最初はなんか養老年間っていうんですか、
はい、
717年ぐらいの話、養老の滝の年間や
な、あ岐阜県ですね、
また
ね、
うん、あこがまあその、まあ、あの名前がついてるのはその養老年間にあこが発見されたっていうんですか、ああいう物語があったわけやね、お酒になったっていう物語やけど、その養老年間に大和の長谷寺のね、して大和の長谷寺のまあ、特道商人という偉い人がおったらしいんですけど、この人がねその病気になって、
うん、
もう仮死状態になったら、もういよいよあかんないことになって、
うん、
死にそうになったんですけども、メイドまで行ったんですよ、行った、
うん、
メイドまで行った時に、まあ、そこで閻魔大王の前に、まあ、引きずり出されたっていうのが、まあ、裁判を受けたわけよね、
うん、
そしたら閻魔大王がですね、お前まだまあ来んでもええって言われたらしいんですけども、うちの兄貴もそんな話しとったわな、今閻魔大王が出てきた言うとったんですけども、結局あの人はまあ死んでまいりましたけどね、この徳道商人は閻魔大王からですね、お前まだ死なんでもええと言われて、で日本にはですね観音の霊場が33箇所あると、
お、
うん、それ用で巡拝する者はみんな救われると、
うん、
お前もまあ今ここまで来たけども、
はい、
その33箇所を巡ったらですね、もっと長生きができるぞということを言われたらしいですね、
うん、
でそしてその時に、まあ、目が覚めたっていうんですか、仮死状態からポッと目が覚めて息を吹き返してですね、でそれでからが縁になって巡礼を始めたというのが、この33箇所のきっかけやという説が一つと、
うん、
もう一つの説は火山天皇という人がいてはったんですけども、
うん、
984年ぐらいの方なんですけども、これ石川寺という寺のですね、これね、あの仏願という商人さんと諸者岩の昇空さんという商人さんあたりからですね、霊場の、まあ、巡礼の功徳がこんなたくさんいろんなことがあるんですよということを聞かされて、火山天皇なわしもやろうということでね、この人が始めはったと、
うん、
この2つぐらいがそのこの33箇所霊場の始まりらしいんですけども、
うん、
あのこれではまあ始まったんですけど、その時はまあ貴族の人とか偉いさんが巻いてはったんやけども、まあ、大体これがだんだんだんだんと、33箇所はどこにするかとか順位が決まったりして整備されてきてですね、うん、結局まあその何ていうか江戸時代の初めぐらいからですね、庶民も参れるようになったということで、33箇所の信仰が固まったということでしょうね。その一つが、まあ、あの王子という有名な亀岡のお寺やったわけです、ね、
どうしましょうか、もう時間ですけど。
わかりました。
寝ぼとけ行く？
あ、寝ぼとけな。
もう、ええか？
いやいや、ええかっていうか、まあ、もしも皆さん知りたいかったら、まあ、ちょっとぐらい。
どうなるもうみんな眠たがってると思うけど。
もうやめとこう、
ね。また次回ぐらい、ね、話したら、お願いします、
はい。やめときましょうね。まあ、そんなとこで、意外な大発見が続きまして、亀岡というところがやっぱりただの場所でなかったということもよく分かりましたし、うん、まあ、ダッタンジンさんはじめ面白い人がたくさん出てくる場所がないこともよく分かりました、
ね、この後はこんなに汚れてるマックって見たことないですよね。汚れマック分解大掃除ボラボラです。